キャルコンスタートと。
波
形も良さそうかな。
素晴らしい。
大丈夫ですね。
あ、はい。ありがとうございます。じゃあ、もう始めございますね。はい。アラビエフの。
じゃあ、始めていきましょう。
エピソード36回目です。はい。で、アラビエフとは、私、アラビーが、ゲストと一緒に管を巻く様子をお届けするポッドキャストとなっております。今回のゲストは、まあ、いろんなところからおすすめされてたのかなというので、勝手に声かけさせていただいた、ウスターさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ウスターでございます。
呼び名はウスターさんでよろしいですか？なんか、ウェイサーさんとか、
最近は
そういうと
こ、ああ、もっと前は最近はもう、ウスターさんの方でだいぶ馴染んできたので、そちらでよろしいかと思います。
結構、ウスターソース関連のなんか質問とかも来てたから、まあ、ウスターさん統一した方がいいかなと思っちゃったんだけど。なんか、
名は体を表すということで、ウスターでいきたいと思います。
名前の、なんかそこの変化、もともとは、正式名称みたいな、最初スタートは何だったとかってあるんですか？
最初はあれ、サッカー選手の名前なんですよね。ヘネス・バイスバイラーさんというのが、ドイツの選手で、監督なんですけれども。で、そこから、いただいて、なんだろう、ドイツ語読みに馴染みがない人は、ウェイスウェイラーだったり、ウェイサーだったりっていう読みを。通称として使ってくださって。
ああ、そっか。じゃあ、サッカー詳しい人は結構そういう、名選手というか、選手名で知ってるよっていう人もいたかもしれないけども、まあ、ドイツ語。
そうですね。
読めないとか、なんとなくの呼び名で呼んでるうちに気づいたウスタン。結構全然変わってます。
そうそう。いや、そうそうそうそう。ポテサラにウスターかけるんですかみたいな話題からもう、なんか、アイデンティティと化してきた感じがありますね。
そうか、質問でも、そのポテサラ、ウスター、質問を、どこだ、島田。
いただいてますので。
ああ、そう。
島田さん、この、南極、南極料理人さんとか、で、ゼロ G さんかな、ゼログラムさんかゼロ G さんか、は
い。いただいて
ます、ね。いろんな方からいただいてますので。
ちょっと、そんな質問た。ただ、最初にちょっと、答っておきたいのが、今回ちょっとテーマがすごい、たくさんご用意いただいていて、まあ、できれば、用意してもらった分は、お話聞いてみたいなとは思うんですけども、まあ、時間も、多分、いろいろあるとは、お互いいろいろあるとは思うので、多分、適度に、切りのいいところで一旦、前編、中編、後編ぐらいな気持ちで、そんだけあれば、まあ、大丈夫かなと。うん。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。で、まあ、最初、まあ、多分、マスターさんをフォローしてる人が多分聞いてくれる人が多いのかなと思ったりはするんですけども、すいません。ちょっと私もそこまでウスターさん歴が長いわけでもなかったりは実はするので。
ウスターさん歴じゃあ自己紹介を、
はい。お願いします。
はい、させてもらえればと思います。名前はウスター商事と名乗らせていただいています。うん、社会人8年目になったのかな。
はいはい、
で、通信系の会社に今は所属して、プロジェクトマネージャー兼、社内 SE チックな、部署、仕事内容をしております。主には、炎上案件への遊撃部隊として、いろんな部隊に応援に行くような部署でございます。
なんか、それって、火消し部隊だから結構、パッと行ってパッと、ある程度対応できる力がないと、そこの部署に、いても役に立たないというか、そういう凄腕な人が集まったりとかするんですかね。
凄腕の人が中心人物なのはイエスですね。ただ、ウスターをはじめ、なんだろう、複数人が、なんだろうな、いろんな部署が統廃合されたり、吸収されてできた部署でもあるので、なんだろう、この分野だけに詳しいっていうメンバーが結構揃ってたりしますね。全体に詳しい人は、なかなか人数が減ってきてます。
ああ、やっぱ複雑通信系の技術は、それぞれ、なんですかね、レイヤーごとに専門性が分かれてたりとかするんですかね。なんというか、すみません。
そうですね、レイヤーもそうですし、機器ごと、ないしはメーカーごとですか、に、プロフェッショナルの方がやっぱりいらっしゃいますね。
なるほど。まあ、そういういろんな専門性を持った人がぐちゃっと集められた部隊で、何か、組織の中で、まあ、会社の中で炎上、案件が出たときに、じゃあ、この案件は人に行ってもらおうみたいな感じで。
そうですね。
面白い
です。まあ、良くも悪くも、プロフェッショナルの属人的な部署に少しなってるかなと思います。
まあ、そうですね。大きい
会社は、ね。いいか悪いかちょっと置いときますけれども。
なんか属人性は結構、 あんまり良くないというか、その人いなくなっちゃったら仕事もあんなくなっちゃうみたいのっていう、まあまさに。
いや、おっしゃる通りですね。
その通りなんですけど。まあでも、ね、はい、仕方ない。
仕事ないや、本業の方はそんな感じです。
はい、はい。で、
住まいは、出身岐阜なんですけれども、就職を機に名古屋だったり、大きい会社ですので、飛ばされて東京に行ったり、はいはいはい、名古屋に帰されて、今は大阪に何年目かな、3、4年目ぐらいになって、長くなりそうだなという感じのところですね。
一番、なんですかね、社会人になってから住まれてるのは名古屋とかなんですかね、そういう感じ。
名古屋と大阪がちょうど一番、長い期間が大阪になりつつあるぐらいですかね。
うん、
名古屋3年、うんうん、東京2年、大阪が3、4年目ぐらいなので。
ちなみに、結構その、日本の中だと大きな、都市3つ揃ってる。まあ、あと、福岡とか、札幌とか入れれば大体、
そう
みたいな感じだと思うんですけど、その3つの中で、なんか住みやすさとか、はいはい、それで、まあ、街のいいとこ悪いとこというか、あるとは思うんですけど、なんか、ここが良かったとかっていうのでありますかね、はいはいはい、名古屋と大阪。
そうですね。やっぱ物は揃ってるっていうのは東京が一番、イベントごともそうですし、
そうですね。
東京名物みたいなものは少ないのかもしれないですけど、揃えようと思れば、何でもね、揃うので、非常に便利だったかなという印象は受けます。で、なんだ、土地柄が濃いのはやっぱり大阪ですね。人も、物も、文化も。
あと、食べ物系のお店とかも大阪は多いですよね。
あ、多いですね。粉物を中心に。先日の、はいはい、エピソード35だったかな。アップルパイももちろん大阪にもあるんですけれども、東京ほどではないんですけど。
じゃあ、大阪アップルパイフリークシブというか。
ブログを。
ブログで。まあ、そういろんなとこでそういうブログ作る。結構、やっぱ土地によって全然違うし、情報もどうしても足で使って探すとなると、その土地にいる人じゃないと情報集約できないから、誰かしらその支部ごとに、
ね、
アップルパイ情報を、
うんうん。何人かでやった方がいいかもしれないですね。
そうか。
はい、
大阪。名古屋はどうですかね？一応、同じぐらい、大阪と同じぐらい、
そうですね、
滞在されてたってことなんです。
どちらかというと、関西の文化が少し強いのかなと、東京よりは大阪に近いのかなという印象を受けますね。粉物とかもありますし、食事も、出汁が効いた食事が多いですし。
あ、そうなんですね。
やっぱりでも、名古屋は大きな田舎っていう人もいますけれども、そうだとおっしゃる通りだと思いますね。都会になりきれてない雰囲気があるので。
そうか、田舎感。あんまりちょっと名古屋行った時って本当に名古屋のあそこの駅周辺ぐらいしかあんまりうろうろしたことないかったりとかするんですけど、
はいはい
はい、全然そうすると都会感が同じだなぁで、あんまり、あとちょっと車の運転がもしかしたら荒いのかなっていうのがちらほらっていうぐらいですかね、雰囲気として。
そうですね、そうですね。道が多分狭いのもあるんでしょうけどね。都会にしようとして開発して、
は
あ
は
あ、その結果道が狭くなって、
うん、
なかなか車が追いついてないというか、ドライバーが追いついてないっていうんですかね。
あ、
そういうところもあって荒くなってしまうのかもしれないです。
そっか。まあ、それぞれやっぱいいとこあって、大阪のディープなところってどうですかね。
う
ね、まあ、お店も、まあ、そうな、人もそうだけどな、うん。やっぱ、なんか雰囲気は全然違いますよね、なんて。
小さい、なんだろう、個人商店ですか、個人の居酒屋をはじめ、その商店も含め、非常に多いなと印象を受けますね、大阪は。
ああ。
で、前を通りかかるだけで、ああ、ウスターさんだ、みたいな、入る気がなかったお店に引っ張られることもどうしてもあるので。
すごい、顔馴染みは、そうですね。向こうの人はコミュニケーション力が、なんか、遠くよりある。なんか変な言い方ですけど。
ありますね。まあ、商売魂なのか、何でしょうね。知り合いだったら声をかけるのが基本みたいなところはありますね。
そうですよね。なんか、パッと見、ちょっとここはモテなというか、なんだ、当たりがきついっていう人もいるとは思うんですけど、人としてはすごい、なんか話しやすいというか。
そうですね。京都ほどその、戸様を嫌う文化ではないですし、その、はい、住めば都ではないですけど、その仲間意識は強くて、そのお友達になるのも早いっていうのはやっぱり大阪の人柄かなとは思います。
ああ、わかります。まあ自分、私も大阪は2年ぐらいちょっと仕事で転勤で住んでたことはあったんですけど、なんか、昼ご飯食べに行くのに、そういう、
うんうん、
な と、ふと気づいた財布がないみたいな状態で、ちょっと行ってる、すっぽかして行っちゃったこととかあって、そしたらお店のおばちゃんが、ええねええねって言って、なんか後で払ってくれれば。
次来た時にでもみたいな。
そうそうそう。
ああ、いいですね。
そんな付け聞くんだみたいな感じの。うん、
逆に仲良くなりますよね。そういうエピソードがあったりすると。
いや、そうですね。
この間はごめんね、みたいなのがね。
そうそう。また行こうって気持ちになってなりますしね。そういうのがあると。
うん、うん。
あ、そんな思い出が。はい。
そうですね。うん、住まいについてはそれぐらいかな。家族構成は、一夫一妻の国ですので、パートナーは1名です。
うんうん、はいはい、
はい、9月に子供が生まれて、今2ヶ月目ぐらいのところですね。
本当にじゃあ、はい、誕生されて、そうですかね、すぐというか、うん。そうすると、じゃあ今、一番大変な時期とか、
ね、
まあこれからもというか、夜泣きとかは全然。
まあこれからももちろん、うん、もうちょっとすると、動き回って、本当に寝る、本当の意味で寝れなくなるのかなと思います。今は、夜はパートナーが結構、起きて、授乳してくれたりしてくださってるので、非常にありがたいですね。
素晴らしい。そうか。結構じゃあすごい、今日、本当だ、まあ、多分、一応、お時間を、伺った上で、今日に設定させていただいたと思うんですけど。
はいはい。
うん。まあ、ちょっと
そこは。別の部屋で、パートナーが面倒を見てくださってるようなところで、
はい、
大泣きしたらちょっと途中で行くかもしれないです。
あ、もう全然そこは、はい。編集は全然聞くので、はい、すいません。好きなタイミングで撮っていただけると。
はい。
で、ただでも、この後見ててすごいびっくりしたのは、趣味がめちゃめちゃ、たくさんあると。
そうですね。多趣味ですね。人から勧められるのをキーに、その、取り組み始めるっていうのが多いので、
うんうん、
勧められたものは全部やるみたいなのが心情としてあるので。で、一眼レフカメラを、会社の同期がやってたので、始めたり、
はいはい、
ジョギングは、学生時代から、陸上部だったので、ずっと続いてる趣味の一つですね。
あ、そうなんですね。走ってるんですね、実は。
そうですね。週に一回、大阪なので、大阪城の周りをぐるぐる走ってたり、
うんうんうん、
東京の頃は皇居の周りをぐるぐる走ってたりしてますね。
すごい。ちゃんと城に定めて、まあ走りやすいのはその通りなんだよ、そこら辺。
走りやすいです。そうです、そうです。で、なんだろう、ジョギング仲間がボルダリングをやるって言ったら、うんうん、一瞬ボルダリングを始めて、どうだろう、1、2年ぐっとのめり込んだりとか。
ボルダリングもやって
る。ただそのアウトドアというか、うん、外の趣味がどうしても今の3つだと多いので、
はいはい、
コロナ禍になってからは料理に精を出したり、なんだろう、仕事半分でプログラミングをもう少し学んでみたり、あとは、多分アラビーさんの、はいはい、なんだろう、つながりの最初が、スプラトゥーンやる人だと思って、私もフォローしに行ってるので、スプラトゥーンがきっかけだったりとか。
それは嬉しいです。はいはい、そうですね、アイコンもまあ、スプラの、イカちゃんのアイコンでやらせていただいてるので、スプラつながり
で、動画とかも、切り抜きで上げてたりするので、
うんうんうん、
あ、面白い人だと思って、フォローしに行った記憶があるので。
はいはい。ありがとうございます。
そういうゲームのところだったり、マインクラフトだったり、ダイエットがてらリングフィットアドベンチャーをしたりとか、そういうところでゲームなんかもしたりしてます。
おー、すごいいっぱい多趣味だ。うん。なんかちなみに仕事
で、時間が足りないですね。
プログラミングはされてる感じなんですかね。はい、なんか結構仕事でプログラミングされる人って、趣味ではあんまりやりたくないとかっていう、ちゃんと切り分けたいって人もいたりすると思うんですけど、そこはあんま抵抗感がない感じなんですかね。
おっしゃる通りで、仕事にバリバリ、なんだろう、携わるプログラミングは、どちらかというと、組み込み系だったり、うんうん、どうだろうな、自動化をするための、
うんうん
うん、まあ、要望を受けて自動化するというのが一つ、社内 SE としての仕事の一部だったりするので、趣味の方ではウェブ系だったりとか、
うん、
なんだ、言語解析だったりとか、仕事とはちょっと違うプログラムをしたりしてますね。
それコロナのきっかけもちょっとあったりする、さっき話されてたんですけど、コロナで家に
いる
時間がちょっと増えたから、
ね、
じゃあその分、趣味のプログラミングの割合をちょっと増やそうかな、みたいな感じなんですかね。
あ、おっしゃる通り、時間が少し、ゲームを始める前は、時間ができて、読書の方に一回行ったんですけど、その、インプットをした後、アウトプットする場所が何かって言った時に、
うん、
やっぱり技術者っていう自負があるので、はい、プログラムを書かなきゃなという、一種義務感も近いかもしれないですね。はい。
そうか。面白いですね。組み込みと、まあ、確かにウェブプログラミングは、なんかやっぱ全然違うというか、
そうですね。
面白いなっていう。まあ、どちらも、 世の中に役に立ってる大事な技術の一つ。なので、ウェブのそういう、ホームページとかこうやって構築されて、こういう仕組みで動いてるんだなとか知るのももちろん大事で、実際自分で試しに動かしてみるとかも、面白いですよね、ああいう。
そうですね。やっぱり手を動かさないとわからないことも多々あるので、いい経験になってますね。
なるほど。ちなみにそうだな。
自己紹介はそれぐらいかな？
はい、はい。確かに。
はい。
あ、ちなみになんですけど、このポッドキャストで島田さん回というか、回が以前あったんですけど、
はいはい、
そこで。
30回かな。はい。
ひたすら、走り続けていて、靴オタクというか、ランニングシューズオタクと言った方がいいのかな。っていうので、
そうですね。
靴を勧めてたりとかしていて、確かウスターさんもなんか、島田さんに靴をお勧めしてもらいたいみたいなことをコメントされてたん
ですけど、そうですね。
結局お勧めしてもらったりとかしたんですかね、なんか。
まだ、今の靴、ちょっと、買ってまだ日がないので、次潰れるときに、コンサルティングというか、をお願いしようかなと、ウスターは画策しております。
あ、なるほど。そうですね、タイミングが。もちろんあると思うので。
そうですね。
週一のジョギングで。
ぜひ島田さんにお願いしたいなとは思っています。
もう、
本人のいないところで話すのはどうかな。
もし聞いてたらとか、後で、ちょっと、またそういうタイミングがあればっていうので聞いたらいいと思
うんです。そうですね。リプライ送っておけば。
大量のジョギングシューズがレコメンドされてくるとは思う。
全部買えと、みたいな。
いや、多分1個でいいとは思うんだけども、やっぱ選ぶ上で何個もあって、方法があった方が選びやすいだろうかなっていうので、お勧めしてくれてる。
用途もありますしね、トレーニング用とレース用とかでも。
そうですね、トレーニングでも、どれぐらいの風に走りたいかとか、足の形とか、なんだとかな、あとどういうフォームなのかとか、みたいなのがあるみたいで、すり減ってる位置とかで、その人がどういう風に走ってるかとかも実はあるかって言ってたりするんで、情報としてそういうの、
そうですね。
こういう感じだよって見せてみるのも面白いかもしれない。
一緒に走ったりするのがね、本当は一番いいんでしょうけどね。
確かに。じゃあ、ちょっと島田が、大阪の方のマラソンに参戦するときとかにもしよければ。
一緒に。
今年は。
置いてかれちゃいそう。
コロナでなかなか大会が全然、開催されなくて困ってるとは言ってたんですけど、来年ぐらいから、
ないですね、
ぼちぼち始まったら、彼は喜ぶんじゃないのかなとかって。
そうですね。一緒の大会に出てもマラソンだとダブルスコアつけられるんじゃないですかね。多分2時間、10分で多分走られる方なので、島田さん。
はい、やってる人だと思うんで。その後とかその前後の練習とかで一緒に走ってみるのがおすすめかなと。
はい、はい。
そうか。はい、ありがとうございます。で、
はい。はい。
すいません。ちょっとどこまでいけるかって感じなんだけども、トークテーマの方に行きますか。お便りコーナーもあるけども、そっか。ちょっとその前に、歌詞だけはいはい、やっといていいですか。そっか。
そうだね。
これやっとかないと。
ちゃんと忘れちゃうから。
はい。歌詞します。はい。
よいしょ、僕も歌詞しとこう。よいしょ。
はい、はい。よかった、よかった。
美味しい。
ちなみに何を飲まれてます？今日は。
ペプシのこれは、ゼロペプシか。
あ、はいはい。なんかニュースで、ちょっと前ぐらいにそれが発売された時に話題になってて、なんか飲んでみたいなと思ったんですけど、味ってどうなんですかね？ペプシとペプシのその、生ペプシってどれぐらい変わるのかなとか、違いが分かって飲んでんだったらすごいなとかっていうのがあって。
今飲んだ感じ、僕コカ・コーラよりもペプシ派ですけれども、今飲んだ感じは後に残る甘みが少しゼロの方が薄い感じはしますね。
なるほど。
ぐっと最初甘くて、その後は残りにくいというか。
生感みたいな音、生っておっしゃってましたよね。
そうですね。ペプシの生のゼロか。生感はそんなに変わらない気がするけどな。
よかった。そうそう、私もそれをちょっと出たタイミングで生と生じゃないのってどうなんだろうと思って一応の、買いに行って飲んだんですけど、そう、ゼロであるのはわかるが、生感はどこにっていうのちょっと、
そうそうそう。
思った記憶があって。
なんか普通のペプシと、 あんまり遜色ないって言い方おかしいですが、変わりがないように感じますね。
はい。いや、安心しました。自分がちょっと舌がバカだから、生感と、
いや。
記事とかで、なんか、すごい生感があってすごいってなんか紹介されてたから、生感ってなんだろうって。
このなんです、しずる感みたいな、そういう感じなんでしょ。定義化されてない言葉みたいな表現みたいな感じがしますね。
あ、よかったです。まあ、はい、同じ感想を私は持ちました。
ああ、よかったです。わからないです。バカ舌二人かもしれないから。
そうですね。聞いてる人でもし、生ペプシは断然違うっていう話があったら、教えてほしい気がします。
うん、聞いてみたいですね。
よかったよかった。はい。すいません。なんか、そこだけ、個人的にはめっちゃ気になってたんで、俺だけなのかな、これって。生感分かってないなと思って。うん。クラフトコーラとか、あそこまで味変わるとすごいわかるから、うん、全然まあ別物だなってなるんだけど、生ペプシ出た時に、もっとクラフト何かの方に味が寄ったのかなと思ったんですけど、全然ペプシだなって感じだったから分かんなかったんですよ。
うん。非加熱製法、なんだろうけど、その、なんだ、香料とか、その、スパイスの匂いっていうんですか、
うん、
はあんまり感じないですね、やっぱり。
うん、そうっすよね。よかったよかった。まあ、ペプシはうまいから、ペプシとして飲めばいいんですけど。
ああ、もちろんもちろん。
そうそうそう。ちょっと、まあ、最近出た、一応、数ヶ月、3、4ヶ月前ぐらいかな。夏ぐらいに出たと思うんで。
あ、そうなんだ。うん、
出た、生ペプシ、情報、ありがとうございます。まあ、はい、で、そうだな。うん。トークテーマが、3つぐらい、提案していただいてるのがあるので
、そうですね。
お便りが結構大量に来ている。実は多分。
そうですね。お便りできるだけ回答したいので、うん、トークテーマはちょっと絞りつついきたいかなと思います。
あ、本当ですか。お
ー。はい。
どうですか。もう先お便り言って、その後トークテーマとかでもいいし、まあトークテーマをさらっと言ってて。
じゃあ。
うん、
じゃあ、お便り先に行きましょうか。
わかりました。じゃあ。
トークテーマにつながるとこもあるので。
あ、素晴らしい。そうですね。じゃあ、これ結構びっくりしたんですけど、うさん周りの人がめっちゃ送ってくれたのかな。なんか思ったより質問いっぱい、多分普段より全然来ていて。
あ、嬉しい。
さすがというか、まあ、人望。これが人望。
嬉しい悲鳴というか。人望。
そう、ムート君の時に。
質問の中身。
感じなかった人望。こういうところにある。
ムートさんも。コンテンツ力が高いので。
コンテンツ力が高いけど、絡むとね、狂犬のように、引用リツイートするとひたすら、怒って、噛みつきにかかってくる。
ああ、そう。あ、もうだから、ムートさんの、その、ツイートは引用リツイートしないように気をつけてます、僕も。
絶対、あれは非推奨ですよ。その一応、機能だからやってもいいはずなんだ
けど。同意、うん、そう、同意ですという意味でも、引用リツイートはちょっと気をつけようと思いました。あの話を聞いてから。
ああ、そうですね。まあ、私もあんまりしないけど、まあ、そこまで極端に嫌ってるっていうのも、まあまあ、たまにいるんだなと思って、はい、聞いてました。
そうです。いろんな人がいますから。
うん。ああ、まあ、ちょっとじゃあ、読ませていただいてよろしいですかね。
はい。
じゃあ、上から行こうかな。うん。ラジオネーム、ウルトラマンコスモスのコスモ。すってなんださんからのお便りで、風の噂で聞いたのですが、昔はめちゃくちゃ遊んでたって本当ですかっていう、結構いきなりなんだ。
すごい突っ込み方をしてくるな。
結構
誰だろう、
しっかりした知り合い、前からの知り合いとかだったりするんじゃないですかね、この質問。
でも昔のことを聞くってことは最近の人なのかな、どうなんだろう。ちょっと覚えがない人だな。
なんか風の噂ですよね。
ウルトラマンコスモスのコスモス。ですよね、はい。まず、ウルトラマンコスモスの、コスモスは、ギリシャ語で秩序だったと思います。
お
カオスの反対なので。
あ、そうなんですね。宇宙とかそっち系かと思ったけど、全然違う。
宇宙だとコスモかな。
うん、
小宇宙コスモの。コスモスの一番最後の敵が、なんだっけ、カオスウンジャラなんですよ、確か。
ほうほうほう。
それと相対する、ヒーローなので、ウルトラマンコスモスは。
ああ、
カオス。
そう。詳しいですね。見てたってわけでもないんですか、ね、
世代じゃないですか。ウルトラマン、ダイナとかコスモスの辺は、
うんうん。なるほど。
仮面ライダーだとウルトラマンで育った男の子なので。で、質問が、なんだっけ、風の噂で聞いたのが、むちゃくちゃ遊んでたって本当
です。です
遊んでたの定義によると思うんですよね。こういうのは。
結構、解釈がいくつかあって、まあ、どうだろうな。
そうそうそう。
と思うんですけど、まあ、パッと聞いた感じだと、なんですかね、すごい、あんまりいい表現じゃないかもしれないんですけど、まあ、 女性をとっかひっかいしてどうのっていう、そのめちゃくちゃモテて、みたいな感じの、何またみたいな話かなっていう、異性交友的な話。
恋愛関係か、ここで語るような話あの、
いやまあ、
じゃあ何人からが多いのかとか、そういう話ですよね。そうそうそう定義が、まあ、定義曖昧なので。
まあ、それが一応解釈一個で、他、どうだ、めちゃくちゃ遊んでたって聞いた時って、他にどうですかね、もっと金使いがめちゃくちゃ多くてみたいな。もっと趣味が。
私はそっちですね。うん、ギャンブル大好き人間だった
ので。本当ですか？そっか。飲む、使うってその3つかな、はい、そういう意味だと。お酒か、
女性関係か、
ひたすら、物とか、まあ、ギャンブルかっていう感じかな。
うんうんうん。だと思います、ね。
じゃあ、その3つのどれかで言えばってことですね。まあ、はい。
どれも当てはまりそうで怖いな。学生時代はでも、授業中になんだ。授業以外の本を読んでた人ですし、
うんうん、
授業あんまり聞かない人だったので。
なんか。
で、うん、アルバイトはもちろんしましたけど、アルバイトのお金も、なんだ、大半競馬とかに突っ込んでた人なので、不真面目だったんだろうなとは思いますね。
競馬ってでもどうなんだっけ？なんか年齢制限とかあったりしたんですけど。
ありますね。二十歳かな。ちゃんと。
うん、
ただ、なんだ、鉄火場で買えないのは、うんそうなんですけど、うん、隣のおじさんに何番買ってって言えば買えちゃうわけで。
まあまあ、まあそうだね。
そうそう。そうです。そんなことをしながら、学生時代から言ってましたね、よく。
高校生ぐらいから言ってたってことですか？大学生の最初の方
とか。競馬新聞をしっかり読んでたのは、中学2年生からですね。
うお、ん、
ディープインパクトが、
はいはい、
多分出始めたのがその頃で。
早いっすね、なんか。ゲームとかではあって、
う
ん
そうですね、
私もなんか競馬ゲームで、
ウィニングポストとか、
まあ、育てて、ダビスタリオンとか、
はいはい、
昔やってた記憶
が。あ、ダビスタもそうですね、う
ん。あるんですけど、
ゲームはあんまりしなかったな本当に。
いきなり競馬場
に。テレビの、そうそう、誰だったの親族の誰かが好きで、
うんうん、
で、一回、岐阜出身なんで、笠松の、小栗キャップの出身地の競馬場なんですけど、
はいはいはい、
そこに最初、動物園と騙されて連れてかれて、そっからなんか、だから動物園の気持ちで最初行ってるので、悪い印象はないわけですよ。
まあそうですね。めでる対象として。
そうですね。ポニーちゃんに乗せてもらったりね。
お
なんか、だから、競馬ってのはギャンブルだ、良くないもんだって印象は受けずに、
うんうん、
流れでこの年までずっとやってますね。
あ、今もやってるんです。
今もやってますね。さすがに、なんだ、身を滅ぼすほどはやらなくなりましたけど、
へー。
お小遣いを、なんだ、好きな馬に投資するようなことはしてますね。
おー。で、どうなんですかね、回収率、なんか、普通に一般的に聞いてるところだと、確か、胴元、が、で、なんですかね、25% だっけ ?20% だっけなんかそのパーセンテージ。
そうですね。期待値70か68かそこらだったので、確か。
そう
必ず、ドームとの JRA。
はいはい。
で、さらに言うと、農水省か。農林水産省が一番元ですけれども、
うん、
そこが儲かるようにはなってるんですけど。
うん、はいはい。
なんだ、通年、今年だと僕は負け越してますね。
お一応、じゃあ、そのログは取ってるんですね、きちんと。
あ、もちろん、もちろん、2005年か。2005年からずっとログは取り続けてますね。
うん、じゃあ、年によって、勝ってる年もあれば、この年は、ちょっとな、まあ、今年はちょっと負け越してはいるけど、まあ、まだ何ヶ月かあるから、これからっていう可能性。
まあまあまあ、
うん、
取り戻そうとしてはいけないので、ああいうのは。
なるほど。箇所分。
そうそうそう
なんですかね。開けられる分で遊んでいるという。
そうそうそうそうです、です。で、なんで、質問の遊んでたって意味だと、ギャンブルは相当やってたので、
うんうんうんう
ん、遊んでた部類に入るかもしれないです。
ああ。
恋愛か。
あ、ちなみにちょっと聞いて、
まあ、人となり
ですか、ギャンブルって、なんか気になったことがあって、なんか数年前、
はいはい、
去年とか一昨年か数年、ここ数年ぐらいの話だと思うんですけど、なんか AI で、競馬の馬を予測してみたいな話がちょっと前にあったと思うんですけども。
うんうんうん、はいはいはい。
で、あそこら辺の話題って今どう進展してるとか、なんかすごいひたすら儲かって、その競馬 AI の人は何千万とか何億とか儲かって、まあ未だにやってるっぽいのかどうなのかとかって、うんうんうんうん、そこら辺の文脈って追ってたりとかしますかね、なんか競馬ファンとして。
一つあるのはその AI に入れるデータとしては、うんうん 例えば馬の体重だったり、その馬の前走の成績であったりとかを入れると、
はいはい、
おおよそ確かに結果が予想できるのはイエスだと思いますと。
うん、
で、なので、AI とか、ちゃんとデータ分析をすれば、ある程度勝てるっていうのも、イエスだと思います。うん、
はい。
なんで、理にかなってるとは思うんですよね。
うん。
ただ、騎手が変わったり、ジョッキーが変わった瞬間っていうのは、データが飛びますし、どうしても。うん。なんで、完全に正しく、入力値に対して正しいアウトプットが出る、必ず出るかっていうと、それはノーで。
うん。
何を、入力データとするかによってもちろん変わりますしね。
あ、
完璧な予想はもちろんないので。
はいはい。うん、ああいう、なんか、話題になるぐらい、なんかボロ儲けみたいな人もいるっていうのは、なんですかね。それってバランス崩れないのかなって、一応動画が儲かるように作ってるんだけど、そういうので、はちゃめちゃ儲かってる人が出ると、うんうんうん、まあ、どっかで損してる人も多分出てるんだろうな、とかって思ったり。
人間の差がで、その、勝ってる、まあ、かつ、まあ、オツとかもありますけれども、
うん、
その、AI で予想した馬に対して、いやいや、AI に自分たちは負けないんだぞと、違う予想をあえてする人もいるわけで、いい感じにバランスが取れてるんだと思うんですよね。
ああ、じゃ あ、そういうのが出てきたからといって別にゲーム性が壊れてきてるわけでは全然なくって、一応。
ああ、全然ないです、全然ないです。
エスターさん自体はそういう、まあ、エンジニアとしてそういう、
はい。
方面で分析して、勝とうとかっていうアプローチはあんまり興味がないって感じなんですかね。
2015年か16年ぐらいかな。10年分のデータを一回全部見返して、
やった
血統書とかも全部やって、やったことはありますけど。
エンジニア
無理ですよ、あれは。そうそうそう。体重の増減で、コース取り。
はいはい。
で、例えば1600メートルのレースだと400メーターごとのタイムとか、そう全部グラフ書いたりとかして論理的に行きましたけど、うん、
はいはい、
感覚の方が、その年の成績良かったので、
ああ、
難しいとこなんですよ、これは。
むしろ、データと自分の、まあ、これまで培ってきた感覚、これの馬が勝つだろうと、みたいな感覚と、で、両方やった結果、感覚の方が強かった。まあ、その、ウスターさんの。
そうですね、感覚の方が、例えばその、テレビ中継とか、現地行った時に、その、パドックでぐるぐる歩くんですけれども、うん、馬が、はい、今日の馬の、調子ですじゃないですけど、見せますみたいな感じで。そこの歩き方とか、その、ジョッキーのその表情とか。
うんうん、
なんで、なんか今日あの馬暴れてるな、みたいなことを見てからかけた方が、なぜか儲かるんですよね。不思議なことに。
全然なんかデータ分析感ないけど。
そう。なんでデータだけではないものがやっぱあるんだと思います。
そうか。やっぱりデータに出てこないところで、この馬がなんかすごい、強そうだ。まあ、事前に見ていく馬体のなんか仕上がり具合みたいな何かで、うんうん、そういう情報の方が。
そうです。
そうか。
なんで、データが多分基礎にはあるんですよね。この馬の、この距離が得意だみたいなのはあるんですけど、
うん、
プラス、その日の調子分を加味して、初めてその結果が出てくるのかなと思いますね。
うん、ああ、じゃあそんなにデータだけから自動で勝手に馬券買っといてみたいなことして、もうあんまりそれで勝ち越すっていうのは、まあ、かなり難しいじゃないのかみたいなのは、うん、
それだけで勝ち越すは難しいと思います。はい。
そう、まあ、そう考えると別にゲーム性は全然崩れてないですね。なんというか。
そうですね。まあ、崩れてたら、それこそ工業をやめてるでしょうし。
そうそうそう。
なんかその、そう、オッズの出し方を変えてるでしょうし。
うん、まあ、そうっすよね。確かに。あんまりにも当たる人がいるとかってなると。ちょっとなんかニュースで、チラッとそういうのが出たときに、出てから随分もう時間も何年か経ってるから、なんか今そういう界隈というか、うんうんうん、そこが発展した結果どういう風なゲームになってんのかなって思ったんですけど、言うほどじゃあ、昔からそういう直感も含めて、勝った負けたっていうところはあんま変わってないって感じなんですかね。
そうですね。人間だけのゲームでもないので、やはりその、うん、感情も読めなければ、その会話もできない、馬っていう要素が非常に強いので、競馬は。なかなか解き明かせないデータっていうのがあるのかなとは思いますね。
まあ、どうですかね。その5年前ぐらいに1回やったけど、まあまた気が向いたらやり直そうかな、みたいな気持ちもあったりするんですか、そっちの。
あ、もちろん、そのためにログは全部取ってるので。
今も取ってるんですね。
あ、撮ってます、撮ってます。
へえ、すごい。
だからその馬のレースだったり、そのジョッキーのレースだったりは全部追ってますね。
うんうんうん。あれってデータってどうやって、なんかそういうスクレーピングとかをどっかのサイトやってるのか、もう勝手にアーカイブがあって好きに誰でも使えるようになってるのかってどんな感じなんですか？
大きいレースのデータだと基本は JRA のホームページから、
うんうん
うん、薄さとしては、うん、スクレーピングで全部抜いてきてますね。
うん
うん、ただ地方競馬にも、
はいはい、
ジョッキーの方はもちろん騎乗されるので、
うん、
そこのデータは結構、競馬場ごとに偏ってたり、
うんうん、
ないデータがあったりするので、はい、そこは競馬新聞から取ってくる人もいれば、うん、なんだろう、地方競馬の、なんだ、まとめ、
うん、
とかをやってる方がいるので、そこから引っ張ってきたりはします、
ね。へー。こんだけインターネット
は公式データっていうのが、
ある中で、競馬新聞って役割まだあるのかなと思ったんですけど、そういうところで競馬新聞はまだ存在意義あるって感じなんですか、今の。
そうですね。競馬新聞にしかないデータっていうのがまだちょろっとはありますね。地方競馬だと。
どんなものがあるんですか、地方競馬の情報自体が。ってことですか。
地方競馬のなんだろう、その馬ごとの、上がりのタイムとか、練習の時のタイムっていうのは、大きいニュースにはもちろん出てこないので。
なるほど。
まあ、そこまで必要かっていう議論あるんですけどね。
吉田さんはデータとしてはちゃんとそこもログとして取り続けて、今に至ってると。
そうですね。
へぇ、
ハードディスク1個が丸々それで埋まってしまっています。
すごい。そうか。今はじゃあそれで特に分析してとかは、まあ、気が向いたらやりたいなっていうつもりでログだけコツコツ取り続けてるっていうのが現状って感じなの。
そうですね。たまにあまりにも自分の予想とかけ離れた、
うん、
レース結果になった時に、はい、ふと、その馬に関して読み返したり、騎手に関して読み返したりして、納得の理由が見つかればよし、見つからなかったらまだまだって感じですね。
そういうことか。地方のこのレースでこの騎手が乗った時にこういう勝ち方してるから、ああ、確かにみたいな時がもしかしてあるかもっていうデータを見返す。
そうですね、そうですね。
そう、聞くとでもデータ管理とか結構ちゃんとやんないと、完全になんか、
そうですね。
大変そうなんですけど、それは比較的綺麗に整理してされてる感じなんですか？
で、うちのデータは、うん、なんだろう、決まった様式、テンプレ化してないデータはもう空白でしかないんですけど、うん、で、まとめてるっていう感じですね。
データベースとかではないけども、比較的それに近いぐらいな感じで、まあ。
あ、イエスです。データベースにするほどの量が、息の長い馬だと、
はい、
データベースにした方が多分いいんでしょうけど、息の短い馬も非常に多いので。
どうしようか。
たまにジョッキーの方はデータベース化したいなという思いはありますけどね。息の長い方が多いので。
あ、そうか。ジョッキー確かにベテランってずっとなんかベテランで活躍してるなっていうような感じがあったりしますね。
そうですね。もう50、7、60ぐらいのジョッキーも地方競馬にはいらっしゃるので。
すごいな。へぇ、
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。なんというか。注目してるジョッキーとかもまあいると。まあ、そうすると比較的ずっと競馬の話になってしまうと。
いかんいかん。
質問。
好きなことは、ね、語りたくなっちゃうからいかんです、ね。
すいません。ちょっと個人的にはあそこら辺の文脈どうだったかなっていうのが意外と気になってて、それからもう数年経ってたから、うんうん、その AI で競馬の予想の話を、まあこうやってる、歴が長い人に聞いてみようかなってちょっと思ってしまったんです。すいません。
なんでまとめると AI だけの予想ではやっぱり勝ちきれないものはありますし、うん、その必要なデータが全部揃ってるかっていうと、それもノーなので、うんうんうん、まだまだ、対人間とか、まあ対馬かもしれないですけど、そういう勝負の世界が続くんだろうなという予想が、ウスター個人の予想ではあります。
おー、すごい。なんかちょっといい、いい話な感じですね。まだまだ人間の直感捨てたもんじゃないぞっていう感じ。
そうですね。
すいません。ちょっと質問、本のペース的にも、さっきの聞きたい感じのところは、多分、恋愛トーク的な
の。恋愛の方なのかな？
行きたい気もするけど、この遊んでたっていう人の定義には入るのかどうか。
そうですね。うん、ちょっと曖昧な質問だったので、こちらも曖昧前提でギャンブルの方に振らせてもらいました。
じゃあ、ちょっとすいませんね。じゃあ次行っちゃおうか。はい。ラジオネーム。
はい。
囚人番号、4538番、島田さんからのお便り。なんか、急に島田がふと、僕、今回頼んでないけど、質問くれたんで、はい。まあ、読みますね。
嬉しい。
ついに捕まりました。身に覚えものない罪をでっち上げられ、レバノンへの逃亡も失敗しました。完全に罪ってやつです。幸いのことにスプーンを持ち込むことに成功したので、これ1分で革命を起こしたいと思います。質問です。マインクラフトの初期スポーン地点は、絶海の孤島、砂漠、凍土。でも、そこでたくましく生き、文明を築き上げることを誓いますか？誓えない場合は、直近のマイクラでやりたいことを教えてください。前後の脈絡がないけど、まあまあ。
面白いな。島田ゴーン被告なんでしょうね、多分。
ゴーン盛り上がってたの、ずいぶん前の話ですよね。コロナの、本当に前ぐらいに、ね。あの時まだ平和だったなって、なんか今になると思います。
そうです。最近あれじゃないですか、脱獄後初めての、うん、本を書いたはずなので、ゴーンさんは。
あ、そうなん
です
ね。
それに引っ掛けてきてるのかもしれないですね。
なんかネットフリか、なんか、ユーネクスとかなんかで、ゴーンさんの、うんうん、映画かなんかってやってましたよね、確か最近というか。
ああ、やってましたね。うん、見てないな。
そうなんですよ。なんか。
それと絡めてきたのか。
ちょうどね、1年前とか、ゴーンさんが華やかというか注目されてた時にすぐ出ればよかったんだけど、はいはい、映画作るのってやっぱ1年ぐらいかかんだなって最近でってなんか思いましたね、うんうんうん、もうそこまで興味はないみたいな。
そうですね。
まあ島田はね、
島はマインクラフトの初期スポーンの地点、うんうん、
はい、
初期スポーンというよりは歩ける範囲にマインクラフトはやっぱりツール斧とか、うん、ツルハシとかを作るところがスタートなので、やはり、
うんうんうん、
そのためには木が木材がいるので、初期体力で歩ける範囲に木材、木かな、うん、があれば全然、ウスターはこだわりはなく、マインクラフトやるタイプですね。
ちなみに。
さすがにリスポーン NG の縛りだときついかなと思いますけど。
そっか。リスポーン NG はきついですね。死んだら終わりってことですね。
縛り、そうそうそうそう。縛りプレイ好きな人はよくやられるみたいなので。
確かにな。何回もやり直せるっていうのがマイクラのいいところでもある気がするのでね。
ああ、そうそうそうそうそう。
ちなみに島田が以前なんかマイクラでやってたワールドにちょっと入れてもらった時びっくりしたんですけど、完全に木のない絶海の孤島のリスポーンのやつでやってた時があって、あの時は結構何したらいいのか最初何もわかんなかったですね。
そうですね。絶海の孤島、海泳いで木探すとこからですかね。どうすんだろうな。
そう、海も、まあ、ちょっと泳げば確かにちらほら島はあるんですよ。あるけど、大陸とかにまあ、最近はあるじゃないですか。木とか砂漠とかっていうのが。そこまですごい離れてて。まあ、
あらら。
結構最初本当に、このゲーム何したいんだろうって思ったことがあったけども。まあでも、マイクラ好きな人だったらどうなんですかね。ウスターさんもそう、そういうリスポーンで、なんか やってみてほしいみたいなメッセージだったりするのかな、これって。
なんだろう、うちの今、ウスターワールド、うん、家の、パソコンをサーバー化して、今作ってるところがありますけど、うん、孤島でしたね。ただ、なんだっけ、シミュレーション距離か。うん、見える距離を最大にすると、木が一本見えたので、勝ったなと。
あ、そっか。一個でも見える距離が、木がありさえすれば、まあ、それで増やすってことはいくらでもできるから、それで勝てるって感じ。
そうです、そうです。
ああ、わっちゃ
った。価格でしたね。
あれって木を増やして、その後ってどこに向かっていく感じですか？結構人によると思うんですけど、やり方というか。
どうなんだろう。まず拠点を作るっていう人と、うん、私はなんだろう、地下が好きな人なので、
うん、
最初のツールを作ったらもうすぐ地下に潜りますね。
ああ、安全ですからね、敵も湧
き。そうです、そうです。で、穴蔵生活をしつつ、うん、なんだろう。木から取れたリンゴなのか、
うん、
周辺の貴重なタンパク源の皆さんなのかを食料にさせていただくような。
まあまあ、ゲームとしては、どこにでも、タンパク源湧くようなシステムになってるから。
そうですね。
うん、まあ、羊とかもそうすると出てくるから、ベッドもまあ手に入るしっていう感じになって。
そうですね、そうですね。
で、ベッドで拠点ができて、鉄はまあ下掘っていけばいくらでも鉄とかダイヤまあ出て頑張れば出てくるからっていう、
うん、うん、そうですね。
外のやつでよくあるのが周りが海だからすぐ水がどっか掘ってるとすぐ水が出てきちゃってなんかやりづらいなとか、うんうんうん、そう溺死しちゃうなっていうのがあると思うんですけど、うんうんうん、あれはどうですかね。あれのやりにくさはあんま気にならないですか、そういう
海、島がある時点で、その真下っていうんですか、
うん、
は、ちゃんと、 陸というか、
うん、
石とかが埋まってるわけなので、
はいはい、
あの、螺旋階段状に掘って、
うん、
海の一番下の高さがいくつなんだろう、ちょっとパッと出てこないですけど、それよりも低く掘ってしまえばいいので。
なるほど、なるほど。そうですね、海の。
あんまり縛りは感じないですね。
確かに。高さ、どれぐらいだろう ?15 とか20とかまであって、
ダイヤ。15ぐらいですかね。
ダイヤが出てくるのがもうちょっと下の方だから、
う
ん、そこの
方を
ひたすら掘っちゃえば OK って感じですか。うん、
次のアップデートでなんか、あの、鉱石ごとの枠、高さがガラッと変わるそうですけどね。
あ、本当ですか。へえ。
そうです、そうです。あの、ゲームの方で少し話そうと思ったんですけど、次のアップデートは楽しみだなと思っています。
ああ、そっか。これ3部作だから多分ゲームのところまでたどり着けるのが、時間が。
次回かもしれない。
次回か次回かにもしかしたらなるかもしれないけど、まあまあ、マイクラトークをぜひ楽しみにというところで。うん。
そうですね。
まあ、はい。はい。直近でやりたいことくらいは多分、あの、聞いといた方がいいのかな、これ。
直近で今のワールド、あの、孤島だったんですけれども、はい、その、埋め立て地を広げたので、
ほうほう、
あの、世界中、大きな木を建てたいんですよね。
あ、
大きな木と、その、それを囲むような村を少し作りたいな、なんて思っています。
木って、なんか、最大でも、4ブロック、くので高さがどれぐらいだろう、20とか30とかドンと立つのがあると思うんですけど、うんうん、ああいうんじゃなくて、
はい、
もっと、
そうですね、手動で本当に一個一個積み上げていって、うん、それが高さ今マックスいくつだろう、128とかになっちゃうと思うんですけど、
はい、
まあ60いくつとか、
うん、
100ぐらいの大きな木を立てて、な枝も横に100ぐらい広げて、
うんうん、
全部すっぽり入るような村を作りたいですね。
ああ、
なんか RPG とかで、
うんうん、
大樹の森とか大樹の村みたいなのがたまにあるじゃないですか。
はいはい。
ああいうの作りたいなーなんて思っています。
おー、素晴らしい。なんかアイデアもいいし、なんですかね、建築センスを感じる感じがします
ね。いやいや、あの、物量ですからね、あの木を、木をひたすら葉っぱを並べて、あの幹を伸ばしてっていう。
なんか島、
でかいもん作ればそれなりに見えるんですよ、マイクラは。
いやー。なんかアイデアがまずいいっていう感じはしますけどね。島田のマイクラ結構気持ち悪いぐらい合理的にできていて、なんたら常にだ、あのガラスを地面に引いてたりとかして、これなんでって聞いた敵がこうすると湧かなくなるからとかって言ってて、格好良さとかじゃ、ね、ないんだみたいな感じで。
合理的だなぁ、うん。面白い。
マイクラの仕組みに最適化された住まい作りとか毎回してるから。そこに個性が出てはいるんだけど、デザインセンスはねえなと思いながら毎回見て
る。いやー、ウスターとも割と、あの、他の友人方とやりますけど、
はいはい、
僕自身はやっぱり資材集めがメインだったりするので、
うん、
あの、聖地とかが。他の方が結構いいお家とかは建ててくれますね。
そうか、聖地は何だったかな、林さんっているじゃないですか。あの、マイクラの配信やってる。その方は、なんか、聖地とは救いであるってよく言って、聖地配信してるのが見て、すごいシュールだなと思って見てます。
いや、救いですよ。あの、何も考え、なんて言うんだろう。あの、ジョギングもそうなんですけど、多分、島田さんみたいな、あの、一流のランナーは違うんですけど、うん、趣味のランナーとかは、うん、その、頭なんか割と真っ白で走ってる方も多いと思うんです。
うんうんう
んうん、なんで、頭の整理のためにジョギング、
うん、
ないしは頭の整理のためにマイクラで整地はあると思いますね。
あ、
何も考えない時間ということで。
まあそれが、なんですかね、ちょっと心の隙間を開けて、まあある種の救いになってる側面もあるんじゃない
ですか。そう、救いだと思います。わかります、非常に。
すごい。はい。まあちょっと、まあ、はい、ぜひマイクラの、もう私も結構好きなんで、うん。ちょっとまたゲームの時に話しましょう。はい。
はい。
で、次。ラジオネーム、通りすがりのフォロワーさんからのお便りで、ウスター家の、はい、ポテサラのレシピが知りたいです。ちなみに、果物が入っているポテサラ、かっこリンゴとかみかんとかは許せる派ですか?という、はい、お便りです。
ああ、なるほど。結論から言うと許せませんね。
あ、そう。結構、あるっちゃある時あるけどな、これ。理科。
ありますね、うん。フルーツサラダとかがどうも苦手で。
ああ、そうかそうか。確かに。フルーツサラダって何なんだろうって結構思いますね。立ち位置が微妙で。
デザートです。デザートです。
です。ああ、そうですね。
甘いものはデザートですよ。
うん。
というのが、あの、ウスターの意見でございます。
あ いや、いいと思います。普通に好きってこと
は。否定するつもりも全然ないんですよ。否定するつもりは全然ないんですけど、私個人はという。
そうか、じゃあ作るときは、まあ、ちょっとそこは許せない派。一応聞かれた以上は答えるけど許せない派ですよっていうのが回答の一つと。
そうですね。
はい、
はい。
で、あと、レシピ、
ね。ウスター家のポテサラのレシピ。うん、なんだ、特刊で立ち上げたブログにまとめときましたので、詳しくはそちらを見ていただきたいんですけれども。
そうですね、
はい。はい、うん、まあ、芋と、まあ、ソーセージかハムかベーコンかと、玉ねぎと、きゅうりと、が、主材料って言うんですか主材料で、なんだ、じゃがいもとか、ソーセージ、玉ねぎは全部電子レンジでチンするんですけど、で、キュウリは塩もみして、うん、あとはなんかマヨネーズとか、胡椒とかと、うん、あの、チンしたパックごと混ぜていただければできるはずです。
おー、わかりやすい。めちゃめちゃわかりやすいし、かなり手間も省かれてると思うのと、調味料がかなり凝ってる気がしますね。まあ、黒胡椒とかももちろんそうであるんですけど、うん、味の素って結構入れるもんなんですね、これ。あんまり見たこと。
入れた方がなんか味の深みが出ましたね、やっぱり。塩と胡椒だけだとちょっと、うん、物足りないというか。
ああ。なんか甘みというか、だし感みたいなのがこれで付与される。
そうですね、そうですね。
で、マヨネーズとか、まあもちろん入ってるけど、
ね、
パセリは、
まあ一番欠かせないのは、うん、あ、パセリはあの、お好みだと思います。
あ、これは盛り付
け。なんだ、なんだ、粉ふ、なんだ、うん、あれ、じゃがいもの、なんだ、粉吹きじゃがいもみたいなやつあるじゃないですか。うん、
あります、
うん、あれにパセリかけるのと同じで、少しかけると風味はいいかなと思いますね。
ああ、なるほど、なるほど。確かに。まあ、色合いもちょっと追加されて。
あ、そうですね。まあ、キュウリで緑はありつつもっていうぐらいで。
なるほど。もうどうかな。ニンニクチューブも気になったかな、この材料拝見して。
うん、うん、うん。本当は多分、なんだ、しっかり焦がして、
うん、
あの、香ばしさを出した方が、あの、ニンニクチップみたいな風にした方がいいと思うんですけれども、
うんうんうん、
あの、玉ねぎとかソーセージをチンするときに、一緒に少し入れていただくと、香りも出て、うん、なおかつ、なんだろう、旨味かな。なんかが、出るので、淡白すぎるポテトサラダにはなりにくいかなと思います。
おー、いや、ここまで手込んでるのは。そうか、こういう、多分こういうちょっとしたのが意外と風味として効いて、うまいってなるかどうかの、そこ、うまいの方に。なんですかね、アクセル踏んでいくような感じになると。
そうですね。あの、家庭的なのか、その、家庭的と言いつつ、あの店で食べ覚えのあるような味かなって一瞬勘違いするような、その、どこのレベルを求めるかですけどね。はい。
ここはポイント。
あと欠かせないのはウスターソースです。
あ、そこ、やっぱりいるんですよ。なんか、お好みでって書いてあるから、もうちょっと人によるもんなのかと思ったんですけど、ウスターさん的にはここは、ちょっと、かなり。
あの、ポテトサラダにはウスターをかけていただいた方が間違いなく美味しいと思います。
おいウスターソースをかければ、味の好みは人によるから、そこはちょっと、あの、調整しながら。
あ、そうです、うん。
作る段階では入れないですね、逆に言うと、これって。
作る段階で入れると、やっぱ色が汚くなってしまうので。
ああ、大事ですね。確かに。
そうですね。
確かに白いね、これがポテトサラダっていうものに対して、まあ、最後お好みでちょろっとかけると、これは美味しくなるので、お好みでどうぞっていうスタイル。まあ、色も
気に。そうですね。あの、塩も少なめにそのために作ってると思うので、はい。
道具類とかってそんなにいるんですかね？なんか、まあ、かなり、あの、ありていのやつで作っていただいてるかなっていう気はします
ね。そうですね。そうですね。あの、一応、マッシャーとか、なんだ、スライサーみたいなのは、あ、野菜のスライサーとかはあるにはありますけど、
はいはい。
そこまでするほどの料理ではないと思います、ポテサラは。
いや、うん、すごい。家庭のあるもので非常に簡単に作れるポテトサラダのレシピを。え、このブログって昔からあるもんじゃなくて、これ用に作ってくれた感じなの？
ドメインはずっと取ってあって、うん、あ、なんで、ウスターじゃないドメインなんですけど、うん、ドメインはずっと取ってあって、サーバーは、なんだ、競馬用に立ててたサーバーから、ちょっと切り出して使っています、今は。
自宅にある感じのやつと
か。これはあれ、桜じゃない。どこだっけ、
はいはいはい。
X サーバーか。X サーバーでレンタルしてるものがずっとあったので。
すごいですね。サーバー、なんか随分、なんだっけ、これから出てくるのかもしれないけど、マイクラのサーバーとかも運営されてるとかっていう話もちらっと。
そうですね。マインクラフトは、使わなくなった昔のパソコンを自宅で 使ってますね。
スペック、結構マイクラって意外とスペックが必要なんじゃないのかなって、本当に CPU1 個とかのなんか、本当に一番最低限のやつでやると多分遅くて使い物にならないみたいなの言いたりとか
する。あ、そうですね。今スペックいくつなんだろう。でも随分前のパソコンで、うん、当時の i7。
はいはい。
だから、いつの CPU かな。第2世代か第3世代ぐらいの多分。
結構前ですね。
i7 なので、うん。あ、そうですそうです、まあ。本当に学生時代からずっと使ってたパソコンを、うん、なんだ、キメラ化してどんどんパーツだけ変えてったようなパソコンなので。
ああいうのも勉強になりますよね。一個一個パーツ自分で組み替えて、うん、やっていくっていうのは。電源とかがまあしっかりしてれば、まあそんなに火吹いたりもしないだろうしなっていう。
そうですね。まあ自宅のパソコンだとどうしても Windows アップデートがかかると、
うん、
その、一旦落ちたりとか、うん、重たくなってしまうので、そこがちょっと難点かなとは思いますけど。
ああ、そっか。じゃあちょっとなんかアクセスできないぞって時も、まあマイクラやってる人たちからたまにあるけども、まあちょっとそこはアップデート中だから待ってって感じになってる。
そうですね、そうですね。はい。ポテサラの話に戻ると、そんな感じです。はい、詳しくは見ながら、一回作っていただけると、いいかなと思います。
山持ち .com っていう、面白いですね。
そうですね。昔の、友人と一緒に建てたドメインだったので。
山関係なんですかね。それともお餅関係ですかね。なんか山と餅だな。
うん。あれですね。山本くんですね、これは。
あ、そういうことか。
そうそうそう。
山本くんの、なんか一緒にやってたから、じゃあ山餅でいいじゃん、みたいな感じになってっていう。
そう、ニックネームが山餅くんだったので。
ああ。なんかすごい味わい深い、いい名前です。
そうそう。
ありがとうございます。まあ、そんなところに、ブログを爆弾させていただいたので。
はい。
はい。リスナーの方は参考いただければなと思います。はい。じゃあ次の。
はい。
質問もめちゃめちゃ多い。はい。ラジオネーム、南極調査人か、すいません。南極調査人さんから、まあこれ多分ヒロさんなんじゃないかと勝手に推測しちゃうけども、
そうですね、
はい。質問は、おすすめのウスターソースやウスターソースを使ったレシピはありますかと。また、自作されたことがあれば、ポイントなどをお聞きしたい。結構、ウスターソースを自作してる人という、なんか、ノリを感じるんだけど
最近はしてないですね。
あ、したことはでもあるんで。
あります、あります。5、6回は。
マジか。ウスターソースって作れるもんなんですか、その。
作れるもん、全然作れる。家庭にあるかは微妙ですけど、揃えようと思えば全然揃えられるもので作れるので。
あれって何で、どうやって作ってるんですか、ウスターソースと呼ばれるもの。
ウスターソース自体は、うん、定義的には、野菜や、果実、うん
はいはい、
果物ですよね。と、の絞り汁をベースに、うん、スパイスと、ソースなので、
うんうんうん、
原理的には、サルかなソルか、
はいはい、
の塩が原理なので、一応ちゃんと塩が入ってるもの。で、が、基本的にはソース、ウスターソースと呼ばれるもの。なので、野菜、果実、香辛料、うん塩。まあ、ウスターソースちょっと酸味があると思うんですけど、ね、酢なんかが入ってるものも、多いですね。
そっか、そこは酢は入れるか入れないかは、まあ、ソースの、ですかね、味の好みによって、
そうですね、定義の中に酢は入っていないはず。はい。
コンソメとか、そういうコンソメスープみたいなのだと、野菜のそういう出汁と、まあ、多分、塩味で、味付けしたやつだけど、それだけじゃなくてフルーツが入ってるっていうのがなんか、ウスターソースとそういうコンソメだしとの、ただスープと分けるものであったりするのか。まあ、もうちょっとまた作り方とかもあるの
か。コンソメだとどうなんだろう。コンソメだと多分動物性のだしとかが入ってると思うんですけれども、野菜もしくは果実の絞り汁、
うん、
ないしは煮汁っていうのが、あとはピューレか。
ピューレ。うん
が、ウスターソースの定義なので、うん、動物の出汁は入っていなくても、ウスターソースです。はい。
ちなみになんか、作り方というか、ポイントなど。
そう、作り方もちょっとブログに書こうと思ったら、ちょっと間に合わなかったですね。最近作ってないもので。クラフトコーラも似たところあると思うんですけど、これだっていう味を作るためには多分、結構微調整とか、なんだろう、
うん、
トライアンドエラーの部分あると思うんですけど。
うん、前作った時ってどう？
ウスターソースを、前作ったのは、レシピはあるので。
ああ。
後で貼っとこうかな。
あ、ちょっと、はい。お時間あればで全然構わないんですけど、作った時になんか、難しかったポイントとかってありますかね？クラフトコーラも、ま、難しいポイントとか、これが多いとちょっと味変わっちゃうなとかって全然あるんですけど、ウスターソースもそういうものなのかっていう。だいたい、これは入ってるよみたいなところで、あとはこれ好みで。
材料的には多分、リンゴで甘みで、うん、トマト、玉ねぎ、うん人参かな人参、ニンニク、生姜、
うん、
で、セロリも入ってるかな多分
あ。
で、ポイントとしては、スパイスの方が、
スパイス
野菜の方は、そう、スパイスが入りますね。なんだっけ、クナシロなんだっけ、クナシロセッタペとか、あなので、クローブ、ナツメグ、シってなんだ、
うん、
生姜違うな。シナモンか。クローブ、ナツメグ、シナモン、
うん
ロッテなんだ。ローリエか。ローリエ、セージ、タイム、ペッパーだから、黒胡椒か。で、唐辛子。あたりが多分ベースにはなると思います。はい。
結構調整。
分量はちょっとごめんなさい。パッと出てこないですけど。
うん。
あ、そうです。いろんな、なんだろう、味わいを出すためにいろんなスパイスを、好みの味に、調整していくのが多分楽しい食材なので。
なんか
で、うん、プラス、糖、甘みがいるので、砂糖だとか、うん、粗糖、
粗い、
砂糖ですよね。で、塩と、お酢と、うん、なソースと言いつつ醤油を入れたりします。
醤油
と、まあ、お水とお湯か。醤油入れますね。日本的な、日本人に馴染みのある、多分、ウスターソースは、大概醤油が入ってるはずです。
ああ、そうなんですね。スパイスって結構強めだから、なんかちょっとでも多く入れちゃうと、これスパイス入ってんなって分かっちゃうと思うんですけど、あんまりウスターソース、
そうですね。
舐めて、スパイス感を強く感じたことって少ないんですけど、かなり微調整した上でやってるんですかね、はい。
ああ、だと思いますね。感じすぎないようにだし、うん逆にスパイシーなウスターソースってのもあるので。
そうなんですね。
あります、あります。
面白い。
あ、だから質問で言うと、おすすめのウスターソースの部類に入るのかもしれないですね。
うんうん、ああ、スパイス感の強いウスターソースっていうことですか、ね、
そうですね。お好みもあると思うので、一概におすすめとは言いづらいですけど。
なるほど。ここで一応おすすめ書いてくれてるやつっていうのは、ある意味スタンダードな。やつがこれってことなんですか、
ね、あ、イエスですね。カゴメさんのその赤いラベルのカゴメウスターソースでしたっけ、
は
あ、多分、スーパーとかでも見るかもしれないですけど、が一番オーソドックスというか、スパイシー感も薄いけど、飲みやすいって言い方かもしれない。飲むもんじゃないけど、味わいやすいというか、
これ
飲んでる人みたいになっちゃった。
そうか、これがスタンダードなのか。なんかブルドックソースとか、ああいう、系列もあれもウスターソースを存在するじゃないですか。トンカツとかにかけるとき、
ね。
あっち系列じゃなくて、
はいはい
はい、ウスターさん的にはこのカゴメの赤色のやつの方がベースなんじゃないかという話ですよね、今。
そうですね。どうしてもウスターシャーシューか、イギリスかなが原義なので、その、日本のウスターソースと、その、原義となる、今何社になった昔はリーペリン社っていう会社なんですけど、うん、が作ってた、ソースだと、やっぱり違うんですよ。日本人の舌に合わないというか。
あ
日本の、舌に合う、ウスターソースって言うとカゴメが僕はいいかなと思ってますね。
今出てきたリーペリン社のウスターソースっていうのは、なんか、また全然違う味なんですが、舐めたことないな。
スパイスにアンチョビかなが入っていて、
あ魚
そうです。アンチョビを使った、なんだろう、ソースを作ってて、それを、保管して忘れてたのが、ウスターソースの走りというか、最初なので、ちょっと魚醤っぽいような、なんだろうな、ちょっと生臭いというか、あ、そうです、そうです。
なるほど。
なんで塩辛いんですよね、アンチョビが入ってるせいで。
ああ、そっち方向の味
で。で、その臭みを消すために、スパイシーな、スパイスを結構入れてるので、スパイシーかつちょっとしょっぱい。
ああ、そっか。腐っちゃった。しかし、まあ、発酵させて、色がちょっと黒くなって、なんか、
あそうです。
生臭いけど、ちょっと舐めてみたら、これうまいけど生臭いから、ちょっとじゃあスパイスでごまかしとこうみたいな感じに最初の人は作られた感じなんですかね。エピソード的に。
そうですね。って言われてますね。当時のレシピとかを見た感じは。
そういうのも、ご自身で再現とかされたりとかもあるんですかね、今。
再現しようとして、もちろん、5、6回作ったって言いましたけども、うんうん、もちろん作った中には、もちろん、その、スパイスを揃えては見て作ったことはありますけど、作るもんじゃないですね。
あ、本当
ですか。買った方が早いですし、美味しいです。
ああ、いや、それ大事ですね。私もなんか自作系のやつだと、なんかいくつかそういうのあるんですよね。なんか、そばかなんか前自分で手で打って食べてみようとした時に、うんうん、あんなに綺麗に、細く切れないし、切り口がうどんみたいな感じになっちゃうと、そば、
うん
うん、はなんかボソボソしてあんま美味しくないなっていうのがあって、あんだけ安いのがスーパーで。乾麺でもいいから売ってるんだったらそっちでいいじゃんみたいな結論になっちゃった時があったんですけど、
うんうんうん
うん、それとなんかエピソード的には、ただ、そう、やってることは濃いですね。スターソース5回作ってこれ作るもんじゃない。
細かいですよね。スパイスが多いせいで。
ああ、そうか。作った、手かけたから美味しかったっていう、まあ成功体験っていうよりか、やった結果これ買った方が美味しいじゃん。かつ、さっき言った、カゴメのやつがスタンダードで日本人の舌に合うなっていう結論まで行き着いたってるってことです。
そうですね。カゴメのが僕は好きですし、うん、なんだろうな、おすすめは、カゴメの赤色のをスタートにすると、
はいはい、
なんだろう、ちょっとスパイシーさが足りないなって方は、S&B 社の、オレンジのなんか瓶のウスターって書いたやつがおすすめかな。うん、スパイスなら S&B へ、甘いのがお好みなら、うんうん、キッコーマンの、何色だっけ？ちょっと色忘れましたけど、
うんうん、
キッコーマンのなんかウスターソース。
なるほど。
で、野菜とか、なんだろうな、出汁が入ってるんですよ、ブルドックのソースって確か。
はいはい、入ってます。
うん。うん。出汁感が欲しければ、ブルドックのソース。うまみですよね。うまみ、濃いうまみを感じたければ、ブルドックのソースに、動いてみた方がいいかなとは思いますね。
なるほど。結構。なんすかね、各社色あるんですね。あんまり考えたことない。
あ、あると思います。はい。
そうか。カゴメのあそこは、ある意味スタンダード、まあ日本人の舌に合うスタンダードだとして、スパイス求めるんだったらこう、みたいな。出汁感だったら。
バランスが、そうですね。バランスがいいソースだと思います。う
ん、甘さだったらキッコーマンみたいな。
そうですね。どんだけ試してるんだよ。スパイスで S&B。そう、自分が作った。
はい。
ウスターソースは何に似てるんだろうっていう、その、知りたい欲が勝ってしまって、いろんなソースを買い漁った時期がありました。
で、一応、まあ飲むっていう表現が確かわかんないけど、飲み比べて見た感じで、そこら辺の、あ、強い、ここは、この会社はこれが強いなっていう度合いが人、まあ、あとは好みだなっていう感じな。
ね、あ、まあ、好みだと思います。はい。
まあ、でもこの、今の話の流れだと結構スパイス寄りの、をもし味わいたければっていうのと S&B 社のやつはなんか個人的にはちょっと買って、うん、このスパイスソースウスターっていうのがなんかあるんだっていうのを今調べて初めて知ったんですけど、これは有名なやつなんですね、と今話して。
そうですね。
はい。ありがとうございます。ま
あ、あとは、よりスパイシー、なんだろう、原点を知りたければ、リーペリンソース。
そう。
多分今ハインツかなんかが、吸収合併したと思うんですけど、
あ、そうですね、はい。リーペリンウスターソースっていうのが売ってあります、ね。
あ、そうです。はい。それが一番原義に近いはずなので。
なんかそのリー&ペリンズの多分並行輸入のやつだと、なんか紙に包まれてるみたいな、すごい歴史を感じさせるやつとかも Amazon で調べるとあったりとかして、まあそれなんか売り切れになっちゃってるんですけど。
ああ。
まあまあまあ。
なるほど、なるほど、
うん。まあ味はそんなに多分同じ会社だったらさすがに大きく変えないとは思うんで。まあ、買える方で
いい。そうですね。はい。ご興味のある方はぜひ。
美味しいのかなこれ。まあ、はい。
どうでしょうね。合うものが洋風のものしか合わないかもしれないですね。
あ、そんなに違うんですね。とんかつかけたら何これって感じになりそうな話ですか。
あ、合わないと思いますね。はい。
あ、なるほど。逆に何にかけるものなんですかこの、その味わいというか。
どっちかっていうと、ステーキとか、
あ、
あとは魚のフライかな、フィッシュ&チップスじゃないですけど、そういうものの方が、やっぱりその土地のものに合うはずなので。
はい、なるほど。わかりました。ちょっと試したい人は、普段のノリで、家の食卓に並べると、なんだこれってなるかもしれないけど、まあ、お試しあれって感じ。はい。
はい。
じゃあ次の質問。
おすすめのウスターソースはそんなもんですね。
まだある。自作されたことがあれば、これ一応話してはいましたよね、そこ。
そうですね、自作のポイントはそうですね。
あ、
ウスターソースを使ったレシピの方かな。 ブログにまとめておきました。ウスターソース、ウスターソース唐揚げが、おごは簡単でおすすめです。
唐揚げ、唐揚げ、ウスターソース。
唐揚げなので、うん、あ、唐揚げ、たった揚げかな、
たった揚げ。うん。
あの、鶏肉を、なんだ、ウスターソースに突っ込んで、あの、ニンニクと生姜ちょっと一緒に入れて、揉み込んで、あと揚げるだけみたいな。
ああ、作ったこと、まあ、唐揚げ作ったことはあるけど、スターソースって発想が出たことはなかったから、なんか、新鮮で面白いですね。うん、スターソース。
多分醤油とかで作ってる方が多いかな。
醤油とニンニクと、みたいなので作
ってる。あ、そうです。なんで、醤油の部分をスターソースにガラッと変えてもらうと、ちょっと洋風で、あの、ウスターソースはさっき言ったように、野菜とかの旨味が入ってるので、あの、お肉も柔らかくなりますし、ちょっと洋風の唐揚げになる。と思うので、
これいいですね。手軽で、あの、まあ、あ、なんですか、ジップロックとかにギュッと肉入れといてつけとけば、あとは、あの、揚げるだけって感じになって。
そうです、そうです。あの、手軽でおすすめなつもりで、書きました。
ありがとうございます。これ
はい。
はい。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム、これ、うん、なんか他のポッドキャストだと、ゼロと G っていう文字の、ラジオネームの方なんですけども、他のポッドキャストのラジオネームとしても、ゼロ G さん、ゼログラムさん、そこのポッドキャストでは言われてて、まあ、本人に一応、あの、聞いてる感じだと、あの、呼び名が定まってないとおっしゃってたので、まあ、あの、はい、そういう方です。からのお便りです。すみません、ちょっと長くなりましたが。
いえいえ。
手間がかからず、時間もかからず、洗い物も少なく済む、料理ベタにおすすめな、日常使いにおすすめなポテサラレシピがあれば教えてほしいです。かっこ、目玉焼き
の。先ほどの。目玉焼きのなんて、
なんか目玉焼きの白身が消失する程度の料理ベタですという注意書きとともに。
なかなか白身が消失するってどういうことなんでしょうね。
君は無事なのかっていう、それだった。
そうそう。こぼしちゃってないですかみたいな。面白いな。
なんかなかなか貪欲な。
おすすめな
お便り。
そう、おすすめのポテサラはあの先ほど紹介しましたあのブログをご覧ください。
そう。
電子レンジだけで作れるようにはなってるので。
ああ、そうですね。さっきのやつはあの見た感じ本当に相当お手軽に結構手間がかかる料理の一つな気がしてたんですけど、あれだったら作ってもいいかなって思えるぐらいの手間
に
して、洗い物も少なくとかなんか。エクスキューズが多い。一個一個。
うん。
そう、まあ、美味しいからぜひって感
じ。ちょっと。
あ、はいはい。
ちょっと我が子が泣き始めちゃった。
どうぞどうぞ。
ちょっと、あ、どうしよう。録音。
あ、そのままで。
そのままで。
はいはい、そのままで。
はい。じゃあ止めずに行きます、はいはいはい。ちょっとミュートだけしようかな。はい、よいしょ、戻りました。よいしょ。
あ、はーい。よかったです。
すいません。
うんうん、すいません。
ゼロ G さんの、あれですね、
う
ん。
あ、そうです。
ポテサラのレシピはブログをご覧くださいという話をしていました。
はい、か。結構他にいろいろ書いていただいてるんですけど、これはどの？
あの、結局、うん、やっぱり一番簡単なのは、あの、お店でお惣菜を買ってきて、ポテサラを食べることですので。
あ、そういうことか。手間もかからず、時間もかからずだったら、本当の意味だったら作んないで、方が、まあ楽でいいですよっていう、近所のスーパーとか。そうそう
そう、去年でしたっけ、うん、一昨年でしたっけ、なんかありましたよね、ポテサラ論争。
ああ。
ポテサラぐらい家で作れよ、みたいな、あの論争。
ありましたね、なんか。うん。
そうそう。去年か、2020年か。
そう、結構、なんですかね、炎上してたような記憶がありますね。
そうそうそうそう。なら結局、やっぱり買った方が楽なので、レシピを書いた手前、作ってほしいのはありますが、うん、あの、本当に楽したければ買ってください。
どのポテサラがおすすめですよとかっていう話にはなるけど、まあまあ、近所のやつで大体美味しいから、それでいいんじゃないっていう。
そうですね。あえて言うのであれば、あえて言うのであれば、その、うん、なんだろうな。ウスターソースをかけて合うのは、あの、マヨネーズが少なめのポテトサラダです。
あ、そうなんですね。マヨネーズとあんまりやっぱり喧嘩しちゃう感じはなくはない。
あの、酸味になるので、やっぱ酸味が強いんですよね。二つ合わさっちゃうと。
確か。そう。マヨネーズ少なめな、はい、ちょっとパサついてはいないけど、まあまあ、ふんわりマヨネーズ効いてるくらいのやつにソースかけると、ぐっと味が引き締まっていいですよ、みたいな感じかな。
そうですね。そうですね。
おー。 はい。あ、ちょっと違います。まあ、ちょっとレシピは、さっき一応レシピの解説みたいな、どうだろうな。特に抜けてるとこありましたっけ？さっきやってて結構。
いや、さっきので、なんだ、通りすがりのフォロワーさんでいただいた質問のところで、およそのレシピはお話ししましたので、大丈夫
大
か
丈夫
な
か
と
な。
思います。
ありがとうございます。で、この、
はい。
0g さん、0g さんからの質問が何個かいただいてて、次が、私は料理スキルが底辺なので、ウスターソースを買ったことがありません。味の想像も
な
つ
ん
き
と。
ませんっていう
なん
す
と。
ごい、すごいこと投げ込んでます。もし、ウスターソースに料理ベタにも勧めたいという使い方があればお話しいただきたいです。本当に、ウスターソース経験がゼロの人に対して、ウスターソースをどう導入したらいいのかという一大プロジェクトみたいな話じゃないかと思うんですけど。
そうですね。さっき少し唐揚げの話をしましたけど、醤油を、ウスターソースに置き換えるだけでも、
ほう。
料理としては結構成り立つんですよ。そ
ああ。
の、ちょっと洋風な、同じようなしょっぱ、ちょっと酸味があるような
はいはい。
料理に変わるだけなので、まずはそこから始めていただくと、料理としてはいいと思います。
ああ、なんか、目玉焼きに何かけるか論争みたいなのも結構随分あるとは思うんですけど、塩なのか醤
ああ、ウ
油
ス
なの
ター一
か。
択ですね。ウスター一択ですね。ありえないですね、他は。
そこはもうウスターだと、結構昔から、そう、実家というか、そうですね、親の家にいた時ぐらいからそれは変わらない部分があります。結構家によって違うかなと思うんだけ
あ、そうそう。なんでポテサラにウスターをかけるんだろうっていうと
ど。
ころ、実はパートナーともこれ合ってなくって、パートナーはかけないんですよ、うち。で、僕はポテサラにウスターをかけるってこと。その原点はどこなのかなっていう話を、実家に帰った時に少し話題にしたんですよ。で、よく考えると、三つ上に兄貴がいるんですけど、兄もかけるなと。
お
で、両親を見ると、親父はかけるな。
ー。
で、母はなんか黙ってこう、ポテサラがある日はソースを置いてくけど、かけるときとかけないときがあるなーっていうふうには思ったんです。
おー。ということは、
で、そうそう、あんで父方の、なんだ、両親、だから祖父母ですよね、私からすると。祖父母の家に行って、ふと、こう思い出すと、あ、そういえばウスターソース食卓にあったなーっていうのを
ここがルーツ か
思
み
い
た
出。
いな。
そうそう、あ、多分父方から来てるんだろうなと、私は思いました。
面白いっすね。で、子供がなんだかん
そう。
だ引き継いで、母親側はそこまでその文化はなかったけども、別にそれに対してお
そう
互い
そう
共
そう
有す
そう。
ることはもちろんないわけで、
あ、そうそうそうそうそう。
まあ、いい感じなんです。子供としてはちょっと自然と父親が使っ、そう、かけてるのを見て、
そうそう。自然とあるものだと、そこに。
ああ、なるほどな。こうやって文化を受け継がれていくんだな、っていう感じ。
そうですね。もしかしたら実家のそのポテトサラダが味が薄めだったのかもしれないですね。ちょっと物足りない味で、そこに何を足すかみたいな。で、食卓には、塩胡椒は出てなくてソースは出てるみたいな、こう、
なるほど。
なんて言うんだろう。操作された環境というか だったのかもしれないですね。
でもそっちの方が自分でちょっとかけたって一手間が加わった方が料理で美味しくなったような気になれる。意外とそういうのも大事じゃないですか。なんというか。
そうですね、そうです
確
ね。
かなんだっけな。
食育じゃないですけ
そう、
ど。
ホットケーキが最初売られた時って卵も入った状態で多分有名な話だと思うんですけど、状態で売られ
おお。
てた時はそんなに売れなかったらしいんですよね。それが、卵
あ、
が
そう
入っ
なん
てない
だ。
状態で売って、卵を自分で入れて混ぜて、焼くっていう風にしたら、なんかバカ売れしたみたいなエピソードが、なんかマーケティング小話の一個としてあるらしいんですけど、
なる
なんか
ほ
そん
ど。
な話を。
料理したというところが欲しいのかもしれ
人
ないで
間は
すね、
料理
ユー
し
ザー
た
は。
ということで、それに対して愛着というか美味しさみたいなものを持って自分で勝手に美味しいと思い込むみたいな側面もあるらしいという。そういう意味だと、
な
ウ
る
ス
ほ
ター
ど。
さんのウスター愛に。いいのかな？でも名前変わったの最近なんです。めっちゃウス
ここ1年ぐらいですね、ウスターは。ならつ、そのパートナーと、なんだ、食卓にウスターソースを出したら、今日かけるもんなくない？っていう会話から、このハンドルネームにつながってるところあるので、皆さんかけますよね？みたいな。
ちょっと、
10人に1人ぐらいしかかけないみた
そう、
い
意
な。
外と、アンケート取るとそこは少数派な可能性が。ただでもその文化は多分ウスターさんに引き継がれて、 まあ、今、うんうん、あの、今年お生まれになったお子さんの方にももしかしたら引き継がれていくかもしれないし。
ああ、引き継いでいきたいですね。
教養は、
英才教育を。
教養はしないけど、スター操作置いてあるみたいな、そういう環境にってことです。
そうそうそうそう。あ、いいですね。自然と使ってほしいですね。
気づいたら。で、愛着も、みたいな。
で、多分、あの、パートナーとか、なんだ、うん、友人の前でかけて、初めて気づくみたいな。え？それにかけるの？みたいな。
そうか。まあ、個人的には目玉焼きに何かけるかっていうのは意外と結構スタートな気はするから、そこで。
そうですね。うん、スター。メジャーな、その、食品の話題というか。
必ず。
面白い話題だと
思います。食べると思うんで。スターソースをかけてる。
ちなみに、
はいはい、ちなみに。
ちなみにアラビーさんは何を OK になるかというと。
答えないですけど、うん、自分も実家は普通に醤油、普通にって言っちゃ悪いですけど、醤油をかけていたので、
はいはい、
醤油派になっちゃっていて、あんまりそこから変えてない、塩に変える気もあんまりなかったし、ただ、スターソース試したことがないから、それに対してどうこういうことは多分できないと思ってて、じゃあ、まず、スターソース買ってやるべきかなっていうのは、今日話聞いて思いました、
ね。そうですね。まずは試すところからっていうのは大事ですね。
うん、ちなみに、その、目玉焼きにかけるスターソースも先ほど紹介いただいたそのカゴメの赤色をスタートら辺がいいのかなって感じなんですかね、やっぱり。
あ、そうですね。ただしなんだろう、あの、目玉焼きってやっぱり滑るので表面が。
はいはい、
もう少し粘度の高い、あの、中濃ソースとか、あ、なんだったらトンカツソースとかをかけても美味しいかもしれないですね。
目玉焼きにトンカツソース合うんですか？
あ、合います、合います。あの、なんだろう、定義的な話をすると、
はい、
あの、ウスターソース類。
類。はい、
あの、何類、何目みたいな話がありますけど、ウスターソース類の中に、中濃ソースとトンカツソースは含まれるので。
うん、ああ、まあ、そこは、
ねうん。粘度の違いだけなので。
あ、そうなんですね。あれ、味も変わってるように感じちゃってたけど、そういうわけではないってことは。
やっぱり粘度が高いと、その、下に残る時間が伸びるので、その分、あの、その、なんだろう、主要な要素である砂糖、
うんうん、
甘さを強く感じるのが多分、トンカツソース。
うん
だったりするのかなとは思いますね、は
い。なんか面白いですね。目玉焼き。
もちろん材料も多少は違うかもしれないです
けど。目玉焼きに、なんか醤油かける派の人ってそんなにサラサラ感があると良くないとかって、別に醤油を粘度かけつけたいなって思わないんですけど、ウスターソースはまあその粘度を変えられる、ある種変えられるものではあるので、
そうですね。
それはサラサラなウスターじゃなくて、トンカツソースとかが目玉焼きに合うっていうのはなんか、いや、試した上でそうなったって感じなんですかね。
あの、以前にあの、会社の人が、うん、あの、同じ話をしたんですよ。あの、目玉焼きに何かけるのって言ってて。はいはいはい、その方は、あの、ケチャップ？
ケチャップ？
をかけるよ。そうそうそう。あの、卵を、だからスクランブルエッグみたいな感覚なのかもしれないですけどね。
あまあ、それだったら確かに、確かに、うん、そこはケチャップかけるわっていうのは思うけど、そうか。
そうそうそう。ほんで、卵でケチャップかけるなって話をしてて。で、ソースかけないんですか？醤油は？みたいな。押したら。あの、上から落ちるじゃん、みたいな。
そ
こなんだ。言われて。
その人の。
一緒に食べれにくいよ、みたいな。
確かに、合理性はある。
その人の、
うん、
そうそうそう。じゃあ、トンカツソースでいいんじゃないですか？粘度ありますし、っていう話をした覚えがありますね。
それは、ウスターソース派ならではのソリューションですね。
切り口でしょうね。
醤油派はそれに対してもう何も言えなくなります。さらっと落ちていっちゃって、うん、確かに醤油ってそういうもんですな、っていう。そうか、強いな。
まあ、粘度表の方は、もしかしたらハマるかもしれないですね。
そうか。はいはい。一応、じゃあ、最後、まとめておくと、醤油を使ってたところをスターソースに入れ替えると、意外と美味しかったり、結構醤油って、あの、寿司とか、ああいう刺身系で使うんだけど、スターソースだ、うん、大丈夫なんですか？そこはなんか怖くてできなそうな気がするけど。
多分刺身だまりとか、つけるものとして変えるというよりは、あの調味料の方として変えた方が、あのすんなり入ると思います。
なるほど、なるほど。そう。
なので、肉じゃがとかはそうですよね。あの、みりん、酒、
うん
醤油。
はいはい。あります。
がベースだと思いますけど、そこを半分ソースに変えてみたり、醤油を全部ソースに変えてみると、意外と洋風な肉じゃがになるかもしれないですね。
全然味の想像がつかないけど、
ただ、うん、あの日本のウスターソースの中には醤油が入ってますから大丈夫です。
そう
構成要素は近しいものなので大丈夫です。
例えば里芋の煮っころがしとか醤油は全然入ってるんですけど、そこをウスターソースにかけたらってちょっと、うんうん、あれってなんか勝手に日本風な料理だと思ったりして煮込み系は。
そうですね、うん、そうですね。
そこもスターソースはいける 可能性があるっていう話ですよね。
あると思います。あると思います。ちょっと洋風なので、食べ慣れない味かもしれないですけど、まずくはないと思います、絶対に。
なるほど。そうか。じゃあ、確かに結構日本の料理って大体醤油と、そう、何かっていうのは、みりんとか、あと酒とかで大体構成されているので、はい、それに対してウスターソースという、何ですかね、違うジャンルというか、一応それ入れると味もちょっと変わるし、気分も変わるんで、自分の料理レパートリーが倍に増えるみたいな側面もありますよね。醤油変えられるってこと。
おっしゃる通りだと思います。
そうか、すごいな。初めて聞いたけど、結構日本の、なんですかね、おせちとか自分で去年か一昨年とか自作してたことがあるんですけど、うん、醤油って万能だなって、この3種類ぐらいの調味料でこんだけ味バラ、バリエーション出せんだって思ったけど、ウスターソースをいけるようになったら、それは、レパートリーが増えるから、結構世界が倍になるみたいな。
そう。結局掛け算で、なんだ、3種類の調味料の掛け算よりは4種類の方がね、圧倒的に広がるので。
圧倒的ですね。ちょっと、ウスターソースおせち。試してみるの面白そうだな。今聞いても。
そうそう。さすがに黒豆とか合わない気はするけど、純日本じゃないものにちょっと使っていただいた方がいいかなと思いますね。すね
確かに。
そう。
ちょっと純日本に使ってもうまければそれはそれでなんか世界が開けそうだから失敗覚悟でやってみるのもいいかもなって。
そうですね。僕もそういうところを発信していかなきゃいけないのかなと今ちょっと思いました。
山持ち .com にってそこ。
山持ち .com を発展させないと。
最後か最、あ、そっか。
そうですね。はい、質問は。
そうですね。
最後の方かな。
以前、別のポッドキャストで、各回線について触れていて、過去、経営の中さんっていうポッドキャストがあるんですけども。うん、
はいはいはい。
回線かな多分、仕事関連でこの質問聞いた。
はい、本業のとこですね。
一個ふわっと考えることがありまして、よく、インターネット回線経由の不正アクセスについてニュースを耳にしますか、うんうんうん電話回線も盗聴や不正アクセス、その他なりすましのようなものが可能なのでしょうか、うん、過去防犯的な観点からお答えできない場合は、まあ、忘れ、ご放念くださいという質問ですけども。
はい。防犯的な観点で、できるできないは回答しますし、具体的な方法までは、さすがに説明、多分、音声だけだと説明しきれないところもあるので、はいはいそこは、割愛しながら話したいと思います。うん、で、かつ、なんだ、多分、本業の話なので、盗聴器云々っていう話よりかは、ネットワークとか、電話ネットワークですよね。うんはい、インターネット、電話ネットワーク、ないしは電話アプリ、とか、システム全体的な話をお求めかなと、印象を受けましたので、そっちで回答したいと思います。はい、まず、電話っていうのが、多分いろんなもの、世代とか、種類でいろいろあるので、概要として、分けたいんですけれども、まず携帯電話が最近は一番主流ですよね。
ああ、そうですね。はい。無線で。
そうですね。
はい、
で、そう、無線の携帯電話。まあ、5G、4G、3G の違いはありますけれども。で、プラス、コンセントがついている固定電話。いわゆる光電話とか呼ばれるやつですね。
ああ、ありますね。
はい。なんで、電話線が切れたら、使えなくなってしまう。電話線から給電してるわけじゃないので。
あそっか。あれ、そういう仕組みじゃないんですよね。
そうです、そうです。光ファイバーで通信してるので、あれは。電源はあくまでコンセント 100V ですかね。
なるほど。
の家庭用電源です。が、二つ目。で、今少し触れましたけれども、黒電話ですか。サザエさんとかに出てくる、チリンチリンってなる、
はいはいはいあれ
電話線しか繋がっていない固定電話。
あれって電源はどうなってるんですか？あれ電源ないんでしたっけ？
電源は、コンセント繋がってないと思いますね。はい、
あれ
電源は電話線から取っています。
あ、電話線から電源取っているようなのが、当時の昔の古い黒電話の仕組みだったんですね。そうか。
そうです。-48V か。の、電源。が電話線から一緒に給電されてます。
へえ、面白い。なんか全然、なんか自然と昔あったから、あんま気にしてなかったけど、確かに線一本だったよ。あれ、そうか。
そうですよね。
今考えると電源、なんか気持ち悪いというか、どっから来てんだって思ったけど、そういうことあったんで。
そうです。はい。という三つの 多分、大きな括りがあると思うので、うんうん、まあ、世代的な話をすると、もちろん、黒電話から、うん、固定電話になって、携帯なので、おのずと、ハッキング、ないしはなりすまし、盗聴の難しさも世代的に、一番簡単なのが、そのさっき言った、電話線で給電している黒電話。
はいはい。
で、次に固定電話のその光ファイバーと、コンセントで繋がってる電話。
うん、
で、最近の 4G、5G の携帯電話の順に、難しくなっていくのかなとは思いますね。
ああ、なるほど。盗聴の難易度っていうのが あるんですかね、その使ってる。
ありますね。
ああ、そうなんですね。
やっぱりその初期の電話は電気信号、アナログ信号なので、デジタル化されてない、ものなので、何のアニメだっけな。あ、カリオストロの城だ。ルパン三世の。あの、峰不二子が、あの、どっかに電話するときに、うん、電柱の上の線に針金をつないで、うん、そのまま勝手に電話を使ってるようなシーンがあるんですけれども、はいはい、それはあの、どっかのお宅の電話に対して、うん、導線ですよね、電気信号の。
ああ、なるほど。
導線を二股に分けて、で、そのお宅が電話してる風を装って電話してる。うん、ようなシーンがありますので、あの、実際に今でもそれは可能です。
あ、可能なんですね。あ、
可能ですね。もちろん電話機はいりますよ。あの、受け手とか、はいはい、あの、話し手の側がいるので。
仕組みとしては、その二股に分けても、特になんか電圧、まあちょっとよくわかんないんですけど、その電気足りなくなっちゃったりとかするわけではなくって、はいはい、普通にそういう盗聴とか勝手に傍受というか自分の電話みたいな風に使うことっていうのはできちゃうもんなんですか？
盗聴だとそうですね、交換器からもアナログ信号が来るので、なんていうのかな、このヘッドセットみたいなもの、
はい、
電話、模擬電話みたいなものを耳につけて、うん、パチッとその針金に専用の機器をつけると、うんうん、盗聴は可能です。
そう
か。で、かつ二股に分けて、モジュラージャックっていうんですかね、電話線につなぐ口のところありますよね。
あ、はい、ありますね。
うん。あそこを二股になってるところにつけて電話機をつなげば、うんうんうん、そのお宅から発信したように偽装する、なりすますことは全然可能です。多分、電話代も発生するとは思いますが、全然可能です。まあ、ただ家の外でそんな、うん、電話抱えてとか、うん、針金二股にしてる人見たら、まあ、
あ
からさまに怪しいと思いますけど。あ、そうそうそうそう。だから物理的にできる云々はさておき、うん、技術的には全然可能です。
ああ、はいはい。黒電話ってどれぐらいなんですかね。やっぱ普及率とかそういう、家に電話置いてないって家庭も最近は増えて、携帯電話でいいじゃんっていうところも増えては思うんですけども、
うんうん
うん、そう、さすがに、一応存在はあるから、今その3種類のうちの1個として挙げてもらった感じですよね、黒電話。
そうですね、そうですね。もちろんその、なんだ、数年前に広島とかで豪雨があったりしましたけど、
はい、
最後まで使えた電話として固定電話はあったので、おそらく観光庁、昔ながらの観光庁とかは、公開する金がなくてずっと残ってたり。あとは、消防署、警察署なんかは、なんだ、110番とか119番すると、オペレーターの方が出て、なんだ、こっちが切っても切れないようになってるとか、こっちから勝手に来ても向こうからかけ直してくるみたいな特殊な機能がついてるんですよね。警察の受付台っていうんですか。もしもし、はいはいするところに。で、その機能は実は、昔ながらの交換機と紐づいてしまってるとか、機能として。
じゃあ現役
とすると、そうです。バリバリ現役ですね。さすがに数は減ってるというのはおっしゃる通りなんですけど。
なるほど。じゃあそれは引き続き、盗聴しやすいとか、そういう防止しやすいようなものではあるのが、まあ、現役で使われている。
はい。
で、2個目の、光の方かなはどうなんですかね。
光の方ですね。うん、多分、いろんなお宅の中に、なんだっけ、ホームゲートウェイか。弁当箱みたいなやつが、ネット開通した時に配られると思うんですけど、
はいはい、
お家に。
配られます、うん。
で、光の、なんだよ、電話線の代わりに光のコンセントみたいな。
うんうん、
光ファイバーないしは、イーサのポートかな、
はいはい、
をつなぐところがあると思うんですけれども。で、そこでネット、インターネットはできるようになりますと。
うん、
で、プラスの契約で電話を
うん、
つけますかつけませんかっていうところで、うん、まあ、つけない人が今多いんでしょうけど。
まあ、どうなんですかね。一応、業者というか、その、
はいはい。
スター社的には契約してくれた方が、まあありがたいけど、そこはオプションなので。
もう嬉しいですね。嬉しいですね。もう皆さん電話を使いましょう。違う。
いや、まあ、一応ね。
あの、インターネットだけでも全然、うん、なんだ、非常に儲けさせていただいてるので。
そうですね。
ぜひ使っていただいて。
通信業者は、なんですかね、あれって利権かわかんないけども、やっぱりすごい業者限られるじゃないですか。ここしか、回線引けない。やっぱインフラを持ってるのが強みが強くて、他の会社にちょっと曲がりとかさせはすることはあっても、なんだかんだインフラ持ってるところが一番儲かりやすいような仕組み作りはできちゃって。できてはいるって感じなんですよね。
そうですね。うん、やっぱり旧、低信証で、うん、通産省になるのかな、
はいはい、
にいた頃のように、やっぱり公社で作ったものがそのまま資産になっているので、うん、それが強みになってしまっているっていう言い方になるかもしれないですね。うん、利権がそのまま来ているので。
はいはい。まあそこはそういう仕組みで、ただでもそれがないと困る人もいっぱいいるので、うん、あるだけありがたくて使わせてもらってるみたいな気持ちで使えばいいのかなと。思うけど。
そうですね、うん。
そこってでも前は光じゃない時代もあったじゃないですか。光じゃない回線の時代とかって、やっぱりインフラもどんどん年に年というかその更新をかけていくっていう費用ももちろん会社として必要だったりとかして、うんうんうん、そこは企業体力がないと到底できないとは思うので。うん。
うんうん。そうですね。なんで光の前は、多分 ADSL になるのかな直近だと。
ああ、そうですかね。すごい古い話に思いちゃいますけど、うん、今となって。
で、その前が ISDN だったり、その前がダイヤルアップだったりするんでしょうけど。
次もあるんですかね。光より速い何かみたいな回線みたいのも、企画なのか、そのハード面で変わるのかってどういう技術があるのか存じてないんですけど。は、
まあ、多分、拠点間っていうと、光より速いものはなかなか出ないんじゃないですかね。物理速的に光より速いものって何っていう質問になるので。
そうですね。物理的にはそれは存在しませんよって回答になっちゃうから。
そうそうそうそう。
そうだよ。
で、プラス、多分、次あるとしたら光ファイバーのところの改良がもしかしたらあるかもしれないですね。
うんうん、光ファイバー、まだまだ、何か余地があるって感じなんですかね。
うんうん。そうですね。その、伝送自体の容量を増やすために、なんだ、シングルモードじゃない、
うん、
もしかしたらファイバーを使うかもしれないですし。
あ、すみません。シングルモードっていうのは、どういう仕組み
なんですか？一つの、なんだろう、髪の毛みたいな光ファイバーがあったとして、うんうん、一つの光を、その中に通すの。一本しか、コアとクラッドっていうんですけど、
うん、
コアが一つしかないものがシングル。
うんうん
のファイバーなんですけど、そこをコアを何本かにしたりとか、だから2本にすれば2倍遅れますよねとか。
そうですね。確かに、
うん。ただその分その構造が複雑になったりしたらコストもかかるわけですけど。
へえ、そっか。なんか半導体の集積がどんどん細かくなってって、うんうん、7ナノプロセスとかそのちっちゃくしていくことで、なんですかね、たくさんの集積回路その中に埋め込むみたいなので、計算できる、そこら辺の数を増やしていくみたいなのがあると思うんですけど、そういう感じで、光ファイバーも今、1コアでやっている、いるところを、まあ何個も分割して、やればその分送れる量2倍になるよねとかっていうところで、まだ技術革新があるかも、みたいな話ですかね。
あるかもしれないですね。うん、ただ、なんだ、海底ケーブルとか全部引き直すのっていう気分になると、
確かに
でもそこはノーだと思うので。
そうですね、無茶な。
新たに引くならまだしも。
うん。確かに、ある程度もう今、敷き切っちゃっているところで新しくやってまで、どこまで、まあ倍になれば嬉しいっちゃ嬉しいかもしれないけど、うんうん、まあインフラ考えるとちょっと、コストが馬鹿にならないしなって感じです。
そうですね。うん、で、多分拠点間はその通りだと思っていて、うん、拠点からその無線の地域で、ラスト1マイルって呼ばれるところですね。ラスト数キロ、
うんうん、
数百メーターのところの革新が今 5G とか、まあ、6G が若干聞こえてきましたけど、5G ぐらいのところで革新されるんだなとは思っていますね。
へー、そうか。無線の通信は本当にまだ、なんかすごいまだ早くなる余地が、まあ、昔はやっぱ10年前とかすごい遅かったなっていうのは全然記憶として持ってはいるんですけど、あっという間になんか実用的にすごい、全然最近は快適だなっていう、ありがとうっていう気持ちで、生活させてもらってるんですけど、あれって、まだまだあるんですか？ 5G、6G に行けるぐらいの、さっき光は言うほど光以上速くなんないはずなんだけど、無線に対しては何で速くしてるんですかね？あれ。
一つはやっぱり先ほど言ったように集積回路の、うん、なんだ、向上はまだ見込めますし、もう少しだと思いますけど。プラス無線に乗せるその、なんだよ、コーデックとか、無線の様式によっては、圧縮率がもうちょっと上げられるとか、受信側で、なんだ、集積率を、通信の、なんだ、集積率を上げた代わり、エラーが発生しやすくなるのであれば、受信側に、スマホと本とか、パソコン側ですよね。に、エラー訂正ビットを、その、基本装備として全部植え付ければ、じゃあ、エラー上等で、なんだ、通信量はひたすら遅れば、多少速くなる代わりに、なんだ、パソコン側でエラー訂正すれば、速度は上がりますよね、もちろん。
ああ、なるほど。そっか。じゃあ、ハード側も、それに対応するようにさえすれば、まだ速くなる余地、その、誤り訂正
みたいな部分で。もちろんあると思います。はい。
なんですかね。
そうですね。で、その標準化とかも、どんどん進んでいるので、それを採用するかどうかは別として。
ああ、まあでも、立場的にはそうしたら速くなるからって言って、まあ、コツコツ地道に言って、言い続けてれば、メーカー側は、まあ、そうじゃないと速くならないなら早く対応しようかっていうふうになるところも出てくるかな。まあ、今すぐはならないと思うけども、ね、まあ、何年かか
けて。人間の知覚と同等に速いものを求めるかって議論はあるんですけど、
ね。ああ、面白いですね。どうなんだろうな。
なら今、VR とか、なんだ、Google Glass の2が出るぐらいかな。
はいはい、
いろんな、技術革新は、行われてますけど、どこまで求めるかで、その、次多分、嗅覚とか、触覚のあたりまで、全部リアルタイムに、拠点間で繋ごうってなり出すと、もう今の 5G でも厳しいものがあるので。
ああ、そうなんですね。
そうですね。だから、知覚まで、触覚まで行ったら、じゃあ、触覚に入れられる、その、なんて言うんだろう、情報量って、その、細胞一個一個までやり出したら、キリがないわけじゃないですか。
ああ、確かに。
そうそうそう。じゃあ関節ごとならいいのかとか、なんだ、指で言うと、指三、多分筋が三、二、三本入ってます、それごとでいいのかっていうと、なんかリアルと違うな、この触覚。もっと細かくしようぜっていう議論になると思いますし。
なんかすごい夢のある。まあ、なんか何に使うのって言われた時パッとよくわかんないけど、でもなんかあったらすげえなっていう感じはあるとは思うので、
そうですね、
夢はありますね。
うん、
あ、すいません。ちょっと話が結構脱線しちゃってる気もするんですけど、光の通信の、盗聴とかのしやすさみたいなものの話でいくとどうなんですか？
まずさっき、メタル線、固定電話だと二股にして、アナログ信号なので、なりすましは全然できるよという話をしましたと。
はいはい、
で、光ファイバーも二股にしてしまえばいいっていう話になってくるわけですよ。そうすると。
おー、なるほど、なるほど。
光ファイバーを、だから家の外に出てる辺からちぎって、二股にする、カプラーかな、
あ
ー、カプラーかなんかをつないで、誘着、ちょっと溶かして、光ファイバー、ガラス繊維なので、
はいはい、
溶かして、穴がずれない、通信信号を通ってる穴がずれないようにくっつけてあげると、二股にはできるわけです。
なるほど。同じ方法でいけてしまう。はい、思うみたいな。
そうそう。だいたい5分から10分ぐらいで慣れてる人だと、専用の機器を使えばできると思います。
すごいな。そんな、オートテクを持った、なんですかね、犯罪者が。
ぜひ弊社の現地部隊に欲しいんですけど。
そうですよね。すごい、
あとはもっと、なんだろう。
はい。
そう。実験用の器具を使うとしたら、クリッピングカプラ。
うんうん、
線、光ファイバー向いて、うん、その通信線が見えるところでパチッと繋ぐだけで通信をコピーできるっていうカプラがあるので、信号コピーできる。それを使っていただけば大体10秒ぐらいかな。相当向くのが上手な人であれば。
そうか。思ったより、なんだろう、
は
い、生々しい。
そう、信号は取れます。ただ、ホームゲートウェイ、先ほど言いました、弁当箱が家に届いてます。そこのとこから光通信をするんですけれども、暗号化されているので通信は、
はいはい、
信号が取れたところで、その暗号を複合しなければいけないわけですよね。
ああ、そうですね。それはプロトコルみたいなの決まって公開されてないもんなんですよね、多分。
基本のなんだろう、ロジック、どういう、仕組みで、回線認証、そのお客さんだなっていう認証してるとか、どう暗号化されてるっていう、基本ロジックはもちろん、標準化されてるのでオープンなんですけど、じゃあ具体的に技術的に、 どういう機器を使って、どういう、うん、なんだろう、暗号形式でやってるかっていうのはもちろん、オフレコなわけで。そこを、総当たりするのか、なんだろうな。暗号化を解くのはほぼ不可能だと思いますけどね。
そうか。暗号形式は大量にあるのか、の、ワンノブ、なんですかね、たくさんあるうちの1個とかだったらどれぐらいだろう。それを総当たりして、そんなにたくさんあるんですかね、暗号化形式みたいなのって。
どうなんだろう。少なくともメーカーごとには違いますし、そのメーカーのその、なんだろうな、機器の世代、ごとにもだんだん進化していくわけで、それがなんだ、対抗の装置が何もわからない状態で総当たりするってなると相当厳しいのかなとは思いますね。
なるほど。むしろそれできたらすごい技術力を持った人材であるってことが分かる。
そうそうそうそうそう、あの、セキュリティ技術者になっていただいた方がいいのかなと。暗号を開発する側になった方がいいと思います、そういう方は。
そうっすよね。っていうので、まあ普通に考えたら、なんかそんなに何も、知らない人がパッとやって線を二つに分けられる。物理的にはもしかしたらできるかもしれないけども、それやったところでその暗号化されているものをパッと読み解いて複合化して、傍受したり盗聴したりっていうのは、まあ光だと難しそうですね、今の話。
非常に難しいと思いますね。うん、まあ、あえて言うならその、使ってるユーザーの、
はいはい、
例えば契約情報とかを、持った状態で通信を全部引っこ抜けば、うん、あの、なんだ、暗号形式を総当たりするだけで、うん、ユーザー情報は手元にあるので、ユーザー情報をどう暗号化してるかだけで、うん、あの、認証情報は取れるので、もしかしたら総当たりで間に合うかもしれないですね。生きてるうちに。
なるほど。
はい。
そうか。っていう、じゃあかなり安全であるということが言
えそうですね。そうですね。
で、さあと。
あと、CTU ならその、うん、ああ、いいですよ。CTU なら、なんて言うんだろう。その、ホームゲートウェイから上というよりは、うん、その、企業同士が、あの、拠点間とかで通信でつなぐとき、
あります
よね。ありますよね。その企業だけのクローズドなネットワークで、はい。の線が暗号化されてないことはまだ多々あるので、そこを引っこ抜いた方が、なんだろう。
うん、
なりすましないし、盗聴か。
うんうん、
盗聴のコスパはいいかもしれないですね。
ああ、まあそうですね。企業情報の方がお金になりそうな話とかって全然ありそうだから、そうそうそうそう個人の。
しかも暗号化していないしって。
そこはすごい、なんかいい視点。犯罪者的にはいい視点。
そうですね。あの、学生の頃に、あの、自分の学校の拠点間通信を引っ張ったことはありますけど。
そんなことしてたんです
か？見えますね、全然。あの、メールとか全然暗号化されてない時代だったので、2009年とか、
そんだけ
2010年代なんてのは。
うん、じゃあそこを引っ張ってきて、メール全然見れるじゃんっていう。
そうです、そうです。そうです、そうです。
ああ、そっか。じゃあ、今はどうなのか、さすが、まあちょっと会社とか、あの、学校とかによってちゃんとやってるところもあれば、もしかしたら、漏れ漏れって感じになってるところも、うんうんあるかもねっていう話ですよね。
そうですね、そうですね。
別に犯罪を、
はい。それぐらいです。光通信の話は。
犯罪を誘発したいポッドキャストではないということをと。
ああ、よろしくない、よろしくないですね。
はい。やらないでくださいって言った上で、まあ、そういう、
そうそうそう
できるかどうかと聞かれているので、それに対してちょっと答えてますよという話。
そう、技術的には可能です。うん、良い子は真似しないでねと。
あと、最初に言ってた無線の、スマホの傍受っていうのはどうなんですかね、はい、あれは線がないものなんですか？
まず 4G、今の、なんだろう、5G になる前の世代ですね。
うん、
だと、通信の途中で抜き取ったところで暗号化が非常に強固なので、ほぼ不可能だと思います。なりすましも、盗聴も、
うん。あ、そうなんですね。光よりも、
そうですね。
無線の方が難しい。
あの、非常にあの、強固だった理由は、あの、光電話、さっき言いましたけど、
はい
固定電話の光通信が始まった頃の標準化のバージョンよりも、今いくつなんだろう、
うん、
多分8か9ぐらい標準化の、その、なんだ、
うん、
あの、
はいはい、
企画それぞれの世代が上がってるので、うん、そうです、規格が上がってるので、もう、なんだろうな、もう入り込む余地がないというか、バグが見つかれば、その、なんだ、あるメーカーでバグが見つかれば、それ標準に書いてあるんだっけ書いてないね。よし、それ書こうっていうので、穴はどんどん塞がれていくので。
ああ、へえ、面白いっすね。なんか、無線通信の方がそっちの更新が早い。光通信はそこまで、規格がそんなに更新 8世代ぐらいそこに差分が生まれちゃってるっていうのは、光も別に更新すればいい、ね、良くないのっていう。
そうそう、更新すればいいとは思うんですけど、うん、それがソフトウェア的にできるのであればおそらく、うん、プログラムとかソースで変えるんですけど、はい、ハードウェアに紐づいてしまってるってなると、うん、なんだろうな、装置を全部入れ替えるのに何年かかりますかみたいな話になってしまうので。
そうか、無線の基地局とかを、なんか次の、まあ、5G の基地局増えてくるっていうのは 5G に切り替わっていくときに自然と規格も新しい方じゃ採用しようしとこうかみたいな話になったりとかしてるってことなんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。そこでキーとなるのはその電話、うんうん、ないしはインターネット、スマートフォンのインターネットは、はい、今までの 3G、4G の知見があるので、うんうん、ほぼ穴が埋まった状態で 5G も、作られるわけですよね、製品は。
ああ、そうですね。
問題は、電話ではない、かつ、普通のスマートフォンとかの通信機器ではない、機器からも 5G って繋がるわけですよ。いろいろなセンサーとか、いろいろな定点観測するための機器。
はいはい。
で、そこって今まで 4G とかで繋がった経験あんまないよねっていうと、そこら辺に穴があるんじゃないかなと個人的には思っています。
あー、なるほど。
スマートフォンとかではない通信。
そうか、IoT 機器みたいな、エッジコンピューターとかは、なんかよく、そういうところで、これからセキュリティ的に大丈夫、まあ、むしろ今大丈夫じゃない製品が出回っちゃってるんじゃないかみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。そうですね。で、末端から侵入された場合は、うん、その、なんだ、スマートフォンよりも、例えば認証が緩い、うん、製品とか、規格だった場合には、ネットワークに侵入できてしまうので。
うん、
そういう問題が起きないとは言い切れないですね。
おお、そっか。じゃあさっきの盗聴的とかって言った時は、比較的無線っていうのの規格自体はすごい新しくなってるので、より難しくなってはいるけども、エッジとかそういうところを踏み台にして、はい、
そうですね。
傍受したりするっていう方がもしかしたら、まあ、ひたすら犯罪者目線なんだけど、犯罪者的には。やりやすくなってるかもねえ、穴が開いてるかもねえっていうので。
そうですね。まあ、そうですね。は
い、まあ、ただ、ちゃんと、そういう、まあ、国とか企画考えてる人たちとかもそういうところを気にしながら、多分エッジコンピューティングのそういうセキュリティ面とかもこれからアップデートはかけていくけど、新しい分、いかんせん今、漏れ漏れなものがあったりするかもしれないから、うん、気軽に IoT 機器を、まあ、導入するとそういうリスク、は孕んではいると思った方が良いかもねって話です、はいはいはい、
そうですね。なんで極力最新の規格に合ってるものをやはり選びましょうという話になりますわね。
結構消費者的にはなんか、はい、もういいのを買いたい、まあそういうのがないのを買いたいなとかって思うんですけど、うんうんうん、なんかでも安いのは中国製のよくわかんないやつとか、はい、安いなとかってなってなんか試しちゃったりとかすることもあるけど、あんまりそういうのはおすすめしなかったりとかするんですかねっていう一般的に。
最新でもその中国製ないし韓国製、うん、海外製でも最新のものであればある程度担保はされてるのかなと思いますね。うん、まあ、それが、ネットワークにつながった瞬間、どこに通信が送られてるかはちょっと別議論でありますけど、5G の規格を作る委員会の中には、中国や、
はいはい、
韓国や、他の企業の方も会社として入っていただいてるので、
うん、
標準に沿った、堅牢なセキュリティシステムのものをもちろん作っておられるとは思います。
あ、じゃあ、まあ、新しいものであればあるほど、そこの穴を塞がってる、はずなので、まあちょっと、はい、消費者目線的にそこら辺気にされるようであれば、極力古いものである、あるほど、まあ穴開いてることが多い可能性があるので、まあ、そこは気にされるといいかもしれないなっていう話になるかなと。
そうですね。そうですね。はい。はい、最新技術で穴を見つけるとなると、おっしゃる通りだと思います。
いやー。
で、時点で、さっき言ったように、最新化されていないものの方が全然、多いし危ないので、何年前だったかな、なんだ、犯罪者集団が古い電話システムに対して、疑似のそのサーバーを立てて、電話サーバーですよね。を立てて、全部信号を転送機能を悪用して転送してたっていう、事例も実はあるので、
そうか。
何年だったかな ?2013 か14年だったと思いましたけど。ちょっと記事とかを見つけたら後で貼っときます。
ああ、はい。ありがとうございます。電話回線を なんか集約してるサーバーみたいなのを擬似的に作って、はい、そこに流れ込んでくる通信のなんかそういう通話の内容みたいなのを、それってでもどうなんだろう、本当に雑多なやつ流れ込んできてもそんなになんかっていう気もするけど、まあなんか気持ち悪いのは気持ち悪いしたっていう。
そうそうそうそう。特定の、例えば電話番号、
うん、
特定の地域。
はいはい。
とかで多分フィルタリングしてしまえば、国の関係の大事な通話が聞こえたりするんでしょうね、おそらく。
なるほど。そうか。それは、そうですね。国防的には結構、けしからん、良くない話ですね。
そうです、そうです。
ま、
そんな事例もあるので、やはり最新のもの、最新の技術。
お使いください。
かな。
うん。はい。
はい。
ありがとうございます。
まあまあ、昨今はもう、なんだ、テレコムネットワーク、電話のネットワークは、
うんうん、
AWS とか、Amazon の AWS とか、Microsoft の Azure とかにも乗り始めてるので、機能として。
あ、そうなんですね。まあ、あっちの方に乗ってれば、
ね、
まあまあ、使ってる会社も多いし、セキュリティ的にもまあまあ、そんなに問題あるってあんまり聞いたことないし。
よりセキュリティ的には堅牢になって、侵入、ネットワークへの侵入は非常に難しくなってる時代なので、末端側がどこまで対応してるかはありますけどね、さっき言ったように。ただ取れる情報量も末端の機器一個のを取ったところでなので、
うん、そうですね。
安全性は随分上がってるかなというのが印象的にはありますね。
おー、なんか意外とそうですね。盗聴できるかっていうと、やっぱ時代を経つごとにそういうのは塞ごうってなんか努力しているな過程が伺えるなと思って面白かったです。
はい。はい。
ありがとうございます。で、質問がこれ最後かと思いきや、ちょっとさっき、ちらっと、そうですね、一応、お便りの方の、ページを見たら1個増えてきたので、
気づいてなかった。
直近増えたので、はいはい、もう1個読ませていただきますね。はい。
はい。
ラジオネーム、犬ですさんからのお便りで、な、直裁的だな。
ほう。
猫。
最近の犬はおしゃべりなんだな。
猫の方と お見受けしますが、犬も愛していただきたいです。はい、どうにかなりませんか、
はあはあ、
ま、これは多分、ウスタさんのアイコンに対してのツッコミなのではないかと、
ね、
まあ、ツイッターのアイコンに対してのツッコミなのではないかと思うんですけど、やっぱ猫派ではあるんですかね、アイコンの。
めでるのであれば猫派ですね。
お、一緒に。
飼うのであれば犬派ですね。
結構複雑ですね、そこ。ツイッターで流れてくる写真とかは猫であると嬉しいけども、自分で一緒に戯れたりとか、なんか、うん、お散歩行ったりみたいな話で行くと、犬を飼いたいという方が強いってことですか？
そうですね。実家で柴犬を飼ってるんですけれども、やっぱ犬は、人の言うことを理解してる部分も多々あると思いますし、ある程度、従順な姿も見せてくれるので、非常に、一緒に暮らす上では、心地よいというか、気持ちが通じてるなと思うことを多々感じますね。
なんか意外っすね。ツイッターのアイコンで、だいたい猫にしてる人は猫派な、勝手にイメージを持ったりとかしたんですけども、そういう意味での猫アイコンではなかったっていうことですか、はいはいはい、猫飼いたい。
もちろん、めでるのは猫なので、猫カフェとかだ、犬カフェと猫カフェだったらもう猫カフェに突撃しますね、僕は。
なんかそこら辺なんか欲望に対してめっちゃ合理的だなと。
撫で回したいのは猫だけど、一緒に暮らしたいのは犬、暮らせるのは犬みたいな。
猫はちょっと確かに暮らしてても、まあ、自由人で別に撫でられてもふんって感じなところがあるって聞きますし、そうか。
まあ、そこが可愛いんでしょうけどね。
猫派か犬派かってよく、なんすかね、ツイッターのアンケートとかで、ま、流れてくることももしかしてあるかもしれないですけど、そういう時でどうするんですか？なんかわかりづらいな。
ああ、確かに。どうするんでしょうね。いやー、まあ、でも、人の好きに、なんだこの質問の方も、なんだ、
うんうんうん、
犬も愛していただきたいって言ってますけど、
はい、
猫も犬も嫌いなわけではないので、私も。で、そのアイコンの方々も、その多分、嫌いなわけではないと思うので。
うんまあ、そうですね。別になんか犬が嫌いだから猫のアイコンしてるとかってないですよね。
そうそうそう。より好きなのは、よりベターないし、よりベストなのはっていうアイコンだと思うので。
愛してはいるよと。全然。
そう。愛の重さ次第だよ、みたいな。
そうですね。まあちょっとそういう。
犬も、なんで、愛していただきたいっていうことで。犬も愛してます。好きですよ。大丈夫です。
はい、非常に、どうにかなりません。いや、もうなってるから安心してっていう回答ですよね。
そうそうそう。 安心してください、好きですよ、ね。
で、この犬デッサン、なんでそんな 愛情を渇望してるんだという気持ち。
そうですね。犬、愛されたいんですかね。うん、
ちょっとそんな深層心理が見え隠れしますが、はい、まあそんなところで、ちょっと質問が随分いろんなところに飛びましたが、はい。いや、ね、かなり丁寧に。
質問だけですごいいっぱい来たな。嬉しい、うん、嬉しい悲鳴。
いや、ありがたいです。
以上、アラ BFM エピソード36前編でした。ご感想は、シャープ ARKBFM までお寄せください。また次回以降、ゲスト、ウスターさんの回の中編へと続きます。お楽しみに。